川越のこと。私たちが暮らす町川越、この地の日常に息づく奥深い歴史と文化は多くの人々を魅了しています。もっと知りたいふるさとのこと、何気なく過ごす日常の中で当たり前のようにそこにある地域の文化、幼い頃に遊んでいたお寺や神社、学校に通っていた道にもそれぞれのストーリーが存在します。私たちは保存されてきた建造物や昔から変わらない通り、受け継がれてきたあらゆる伝統から、遠い昔よりこの地で生活してきた人々の息遣いを感じることができます。川越のことでは、古代から市政が施行される大正時代までの歴史や建築、川越祭り、そして農業や商工業の発展の歴史などのトピックスを解説します。100周年を迎えた今、もう一度先人たちの歩んできた道を振り返ることで、つながり続ける地域の絆が見えてくるのではないでしょうか。写真68-69ページ。説明。見開きいっぱいの写真です。上空から一番街を撮影しています。縦に通った道の両側に蔵造りの建物が並んでいます。遠くにはビルが立ち並んでいます。写真終わり。100周年を迎えた川越市。川越イントロダクション。都心から30km圏内に位置する川越市。利便性の高い都市であると同時に、人々の生活の近くには豊かな自然が寄り添っています。地域の変遷。明治22年1889、川越町、松郷、寺井村、東明寺村、国母村、脇田村、野田村の一部と小千葉村が合併し、川越町が誕生しました。その後、大正11年1922に川越町と千葉村が合併、県内初の市政が施行されます。昭和14年1939には田野沢村を編入合併、昭和30年1955には隣接の旧華村と合併し、現在の市域となりました。川に囲まれた町、川越の自然環境。川越市は埼玉県の南西部に位置する中核市で、都心から約30km圏内に位置し、旧市二町に接しています。東部には荒川が、西部から北部を通り、東部に向かって入間川が流れ、市の中心部は新河岸川に囲まれており、比較的高低差の少ない平地になっています。南部、西部から中部までは武蔵野台地上にあり、旧市街地はその北東端に位置します。古代から室町時代にかけては、入間川左岸がこの地域における統治の拠点となっていましたが、室町時代に川越城が築かれたことにより、北部から南部にかけて徐々に発展していきました。また、荒川および入間川沿いは、昔から農地として利用されてきました。入間川扇状地。山間部を流れる川が平坦地へ出たときに流れが弱まり、運ばれてきた土砂が扇状に堆積してできた土地のこと。入間川右岸、大東地区周辺は、古くからの水田で、北部から東部、山田、吉野、古谷、南古谷地区にかけては稲作地帯となっています。南西部、福原、高品地区では、近世に新田開発が進み、武蔵野の雑木林の面影が残る畑作地帯になっています。また、川越市には324の公園があり、令和3年3月31日現在、アイナ浸水公園や川越水上公園、伊佐沼公園、お伊勢塚公園など、大型の公園には多様な生物が生息しています。 大きな山や丘陵がない川越市ですが、このように河川や沼、雑木林や田畑、公園が人々の暮らしのすぐそばにあり、四季折々の自然が感じられることが川越の特徴です。地図70ページ。川越市の地区。説明。上が北です。12の地区が赤で示されています。中央に本町地区、その北に山田、以下時計回りに読みます。吉野、古谷、南古谷、高品、本町の南に福原、大東、霞ヶ関、川鶴、霞ヶ関北、名古屋市。本町地区には、川越駅、本川越駅、川越市駅、西川越駅があり、JR、西武新宿線、東武東上線が通っています。また、8本の川が青で示されています。新河岸川、九十川、入間川、不老川、久保川、赤間川、南小畔川、小畔川。隣接する11の市町は、北から時計回りに、川島町、上尾市、さいたま市、富士見市、富士見野市、三好町、所沢市、狭山市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市です。地図終わり。歴史と文化が引き継がれたコミュニティ形成。昭和30年1955に旧川越市と旧華村が合併し、現在の川越市域が形成されました。本町地区、昭和14年1939、当時の旧川越市の範囲。北部は近世に城下町として整備され、南部は川越駅や本川越駅を中心に、近代になって飛躍的に発展してきた地区です。城下町としての町割りが今でも残っており、多くの神社仏閣や文化財が集中する地区です。写真71ページ。時の鐘。写真終わり。吉野地区。市の北東部に位置し、古くから水田が開かれています。国道16号や県道川越上尾線へのアクセスも良く、工業団地や埼玉医科大学総合医療センター、川越総合運動公園など多くの施設が設けられている地区です。また、伊佐沼は24ヘクタールと県内最大級の面積を誇り、蓮や沿岸の桜並木など自然の魅力にもあふれています。写真72ページ、伊佐沼、写真終わり。古谷地区、荒川と入間川の合流点にもなっている東部の地区で、田園風景が残る豊かな穀倉地帯となっています。また、国道16号が県東部に向かって横断しています。写真71ページ、入間川、写真終わり。南古谷地区、市の南東部に位置し、東側の荒川と西の新河岸川に囲まれた穀倉地帯です。南古谷駅周辺は、ウニクス南古谷など大規模な商業施設があり、住宅開発が進んでいます。高品地区、新河岸川右岸の台地上にあり、市の南東部に位置し、国道254号、川越街道と東武東上線が地区内を縦断しています。新河岸川に面する一帯には、江戸時代から大正時代にかけて、城下町川越の経済を支えた舟運の名残も感じ取れます。写真73ページ、新河岸川、写真終わり。福原地区、市の南部に位置しており、17世紀半ばに新田開発が盛んに行われました。現在も平地林や広大な畑地など当時の名残を有し、川越芋の産地にもなっています。大東地区、市の南西部に位置し、武蔵野台地と扇状地上の低地に分かれています。 狭山市に向かう国道16号には工業団地やロードサイドの店舗が多く、西武新宿線南大塚駅が地域の交通の拠点になっています。写真72ページ、緑あふれる川越水上公園。写真終わり。霞ヶ関地区、昭和4年1929に開設された霞ヶ関カンツリークラブでは、東京2020オリンピックのゴルフ競技会場として使用されました。市の西部に位置し、南には入間川が流れています。中央部を流れる小畔川沿いには水田が広がっている一方で、JR 川越線の的場駅、笠畑駅周辺では住宅開発が進んでいます。写真73ページ、アイナ親水公園。写真終わり。霞ヶ関北地区、市の西部に位置し、東に入間川、西に小畔川が流れています。昭和40年代に比較的大規模な住宅団地の開発が行われました。地元の人でにぎわう角栄商店街や武蔵野の面影が残る追瀬塚公園、東武東上線の霞ヶ関駅があります。写真71ページ、角栄商店街、霞ヶ関。写真終わり。川鶴地区、霞ヶ関地区と名桑市地区に挟まれた小畔川の左岸に位置し、昭和50年代に日本住宅公団による土地区画整理事業が行われました。野球場などがある笠畑公園のほか、小畔水鳥の里公園があります。名桑市地区、市の北西部に位置し、田畑が広がる地区です。国指定の川越館跡、鎌倉街道の一部など中世の遺構が残っています。東武東上線鶴ヶ島駅が交通の拠点となっており、資源化センターと隣接する名桑市公園ピコア、大文字 P、小文字 I、大文字 KOA があります。山田地区、市の北部に位置し、田園風景が特徴の地区です。国道254号が南北に通り、沿道の土地活用が進んでいます。また、令和元年2019には、埼玉県道160号川越北環状線が開通しました。伊佐沼、関東では千葉県の印旛沼に次ぐ面積を持つ伊佐沼。灌漑用のため池として使われており、周囲約2500メートルの自然の沼です。江戸時代にはこの倍以上の広さがあったと言われています。春には桜、初夏には古代蓮が咲き誇り、広場やフィールドアスレチックが楽しめる冒険の森も併設されています。また、伊佐沼には100種以上の野鳥や、北見草などの様々な珍しい植物が確認されています。写真73ページ、白黒です。明治44年の伊佐沼、写真終わり。市の花、山吹、昭和57年1982、10月15日指定。市の木、樫の木、昭和57年1982、10月15日指定。市の鳥、狩り、平成4年1992、12月1日指定。それぞれに写真があります。紡がれる歴史、古代から大正の川越、川越ヒストリー。いにしえの時代、川越はどのような地だったのでしょうか。遠浅の海だったとされる7000から5500年前から古代の役所の歴史、中世の川越市の台頭や川越城、近世の城下町のにぎわい、近代における産業の発展、川越に市政が施行されるまでの歴史を振り返ります。 縄文前期の川越。川越は武蔵野大地、関東平野の荒川、多摩川、入間川に挟まれた広域大地を指します。の北端に位置し、関東ローム層の大地、川越大地、入間大地と荒川の中積地である荒川低地からなっています。今から7000から5500年前頃の縄文時代前期は、縄文海進、現在より海面が 2,3 メートル高くなり、日本列島各地で海水が陸地内奥へ侵入する現象により、海は大宮台地の上尾市平方あたりまで入り込み、川越街道、上尾街道から南の田園地帯は遠浅の海でした。川越の中心地域で見てみると、本丸御殿、古船場貝塚跡あたり、新河岸川沿いが古東京湾、縄文海進時に関東平野一帯に存在した海湾に面していたようです。こうした地形環境のため、気候も穏やかで豊かな自然に恵まれた土地でした。当時の人々の暮らしぶりは、古船場貝塚、古船場四丁目遺跡、弁天南遺跡などにおいて、海藻や土器、石器、住居などの発見により垣間見ることができます。当時の川越は海が近かったことから、海産資源を利用していたことがわかります。縄文時代も後期に差し掛かると解体が進み、海産資源の利用は減っていきました。写真74ページ。丸木船、川越市立博物館像。写真終わり。水稲農耕の始まり。川越城跡で弥生中期の当時を忍ばせる縦穴城遺構が発見されました。約2100年前の弥生時代中期には、水田耕作の地を求めてやってきた人々による移住がなされ、川越にも水稲農耕の暮らしが起こりました。氷川神社について、6世紀の古墳時代、新河岸川水系にはいくつもの古墳群、川越市内の船場古墳群もその一つ、が築かれています。欽明天皇2年540、大宮氷川神社より、分子奉祭したという伝承がある川越氷川神社には、祭具の一種とみられる剣型石製品が残されています。氷川神社は、出雲の日の川、スサノオが山田のオロチを退治した地に通じるとされ、武蔵の国に氷川神社が多いのも、武蔵の国の開拓が出雲一族らによるものであるためとされています。奈良時代の武蔵の国と駒人の文化技術。8世紀の前半、現在の東京都府中市の大国玉神社境内及びその一帯に武蔵の国の国府が置かれ、貴族や有力者らが派遣されてくるとともに、地域の豪族は地方役人に編成されていきます。川越周辺地域には、武蔵の国入間郡が置かれました。入間郡の役所である入間宮家は、霞ヶ関遺跡、川越市上戸新町にあったとされています。かの白月の絵の戦、663の後、当新羅の侵攻により、天智7年、668、に朝鮮半島で栄えた高句麗が滅びたことで、高句麗からの渡来人、駒人が、入間川の支流である駒川や新河岸川流域に移住し、霊紀2年716に駒郡が作られました。奈良平安時代の川越と三好野の里、天平15年743、聖武天皇の治世に発布された墾田永年私財法により、資本を持った中央貴族、寺社、地方の豪族は活発に開墾を行い、 各地に墾田を私有する者が出現しました。武蔵の国の豪族の子孫たちも多くの墾田を私有していたとされます。また平安時代には多くの寺社が建てられました。中央から地方に流れて土着した豪族たちが都への憧れや信仰心から地方に寺院を建立したことも一因です。天長7年830無量寿寺、現在の北院や中院などが円仁によって創建されたと伝えられています。平安時代の歌物語である伊勢物語にもこうした川越の寺所が登場します。住むところ難、入間の氷、三好野の里なりける。三好野の他の者狩りもひたぶるに、君が肩にぞ寄るとなくなる。と、三好野の里という歌枕が出てきます。伊勢物語で歌われる、入間の氷、三好野の里ですが、川越市内の入間川に面したあたりではないかという説があります。写真75ページ。伊勢物語のモデルとされる在原業平。36ヶ仙像。在原業平。東照宮像。写真終わり。川越市と鎌倉時代、川越の地名。平安時代末から鎌倉時代にかけて、各地に荘園が発達し、武士がその実権を掌握するようになりました。藤原氏が中央で権勢を握ると、皇族やその他の貴族は地方に下って土着し、地方武士となっていきました。武蔵の国では、いわゆる武蔵七党と呼ばれる武士団ができ、平安時代後期から室町時代まで勢力を伸ばすことになります。そのうちの一つ、桓武平氏の一門である秩父氏の流れを組む川越氏は、上戸に居館を構え、この地に地盤を固めました。源頼朝に従った川越重頼は、妻が頼朝の嫡子頼家の乳母に、娘が頼朝の弟義経の正室になるなど重用されました。しかし、頼朝と義経の対立が原因で、重頼は殺されてしまいます。ようやく重頼の三男、重和の時代になって、武蔵の国留守所創建行式につき、川越氏は名脈を保ちました。川越の地名の初出は、文応元年1260、養獣院の道章に、武蔵の国川越の将、今冷え三能宮と、名文にあることによります。川越の将は平安時代末期から鎌倉時代にかけてこの地方を支配していた川越氏の荘園でした。上杉氏の進出、太田道館の川越城築城。元徳三年、元寇元年1331、鎌倉幕府の打倒を掲げた後醍醐天皇による元寇の乱が起きると、鎌倉幕府の御家人だった川越貞重は幕府御家人として上洛。しかし幕府の出先である六原丹大の陥落により自害しました。貞重の子高重は父の自陣を知り、幕府方から後醍醐天皇方の倒幕側へと転じ、新田義貞の挙兵に加わりました。元寇三年1333、鎌倉幕府は滅亡。後醍醐天皇による建武の新政樹立。その後、足利尊氏による室町幕府の時代を迎えます。応安元年1368、川越直重を中心とした武士たちは兵一揆を結成して蜂起。足利幕府に反旗を翻す、武蔵兵一揆の乱も、上杉紀明、関東管領に敗退してしまいました。川越氏の多くは伊勢に逃れたと言われます。昭平24年、 1369、兵一揆の蜂起に加わった新田安氏次が戦勝祈願として奉納した釈堂の御本骨の開き扇が三好の神社に残されています。以降の武蔵の国では川越氏は歴史から姿を消し、兵一揆制圧で手柄のあった上杉氏の支配が浸透することになります。足利氏の隕石として鎌倉公方の内紛を機に関東で勢力を伸ばした上杉氏は関東管領職を世襲し、神津家、越後、武蔵、相模の守護を兼ねる有力な守護大名となります。上杉氏は山内上杉家、犬掛上杉家、宅間上杉家、扇ヶ谷津上杉家に分家し、中でも山内家、扇ヶ谷津家の両上杉氏が台頭します。長禄元年1457、扇ヶ谷津上杉持友は家臣であった太田道心道官府氏に武蔵の国豊島郡に江戸城、入間郡に川越城築城を命じました。そして応仁元年1467に起きた応仁の乱で都での生活が苦しくなった公家たちが地方の有力武将を頼り地方に下ったことで都の文化が伝播し地方文化が花開きました。川越城でも文明2年1470に文化に通じた太田道心が会主となって連歌会が催され、川越戦区が残されました。太田道官は戦略家として活躍し、扇ヶ谷津上杉氏を支えました。長尾景春の乱など数多くの合戦を戦い抜き、上杉家の危機を救いました。しかし扇ヶ谷津上杉氏の家臣団の対立に巻き込まれる形で文明18年1486、主君の扇ヶ谷津上杉貞政に殺されてしまいました。写真76ページ2枚。1、川越太郎重頼のものと思われる供養塔、養寿院。2、川越館跡、史跡公園。写真1に終わり。川越野戦、御北条氏の支配。道館亡き後、扇ヶ谷津上杉氏は水防の一途をたどります。武蔵の国を手に入れようと機会を伺っていた小田原の北条氏綱は、大永4年1524に江戸城を、翌年岩槻城を攻略し、天文6年1537、ついに川越城を手に入れます。しかし川越城奪還の機会を伺う扇ヶ谷津上杉友貞は、山内上杉氏、古学坊足利春氏と連合し、天文14年1545、今川義元による駿河侵攻によって北条氏康が出陣した時期に挙兵し、大軍で川越城を包囲しました。これを知った氏康は今川義元と和睦して小田原城へ戻り、外交交渉によって不利な状況を変えることに努めました。上杉氏の有力家臣太田氏が北条氏側についたことを受け、戦いを仕掛けます。小勢であった北条氏康の軍ですが、天文15年4月20日1546年5月19日の奇襲が成功し、上杉友貞が討たれ、扇ヶ谷津上杉家は滅亡。山内上杉則政は神津家の平井城へ逃亡し、北条氏による武蔵の国支配が本格的に始まります。川越城は北条氏の支配後、市城として城代が置かれました。北条氏は川越城代として重臣の大道寺氏を配置します。天正17年1589、豊臣秀吉は小田原征伐に乗り出します。神津家松井田城の城代でもあった大道寺正成は、豊臣方の前田利家、上杉景勝、真田昌幸らの大軍を迎え撃とうとするも降伏し、天正18年7月6日の小田原城落城で正成は自害を命じられました。 上洛寺には正成の供養塔が残されています。家康の江戸天保、川越藩の立藩。天正18年15908月、秀吉の命によって徳川家康は江戸への天保が決まります。川越を重要拠点の一つと考えた家康は、古参の家臣酒井重忠を1万石をもって奉じ、ここに川越藩が成立します。重忠以後の藩主は、江戸幕府が開かれた後、松平信綱や柳沢義康をはじめ8家21人が務めることになります。いずれも審判不代大名で占められ、うち8名は大老や大老閣、老中など幕政を担う重臣でした。寛永4年1627から寛永11年1634の間に藩主を務めた酒井忠勝が、多賀町現幸町の常連寺の境内に時の鐘を建てて以来、川越の町に時を知らせることになったと言われています。忠勝は時間厳守を徹底した人物として知られたほど厳格な性格であったと言われています。そして時の鐘には、享保18年1733に日の見櫓が敷設されました。現在の時の鐘は、明治26年1893に起きた川越大火の翌年に再建されたものです。写真77ページ白黒です。時の鐘、昭和35年3月。写真終わり。川越街道。徳川幕府の関東体制を堅固なものにするために、川越藩は北武蔵の抑え役を担っていました。江戸と緊密に結びつき関わりが深いことは、川越藩主を審判不代大名から多く選んでいた事実からも明らかです。関ヶ原の戦いの翌年、慶長6年1601、家康は江戸を起点とする東海道にまず宿駅天馬制度を敷き、道幅を広げ、宿場の整備、一里塚を設けるなどの街道整備を進めました。二代将軍秀忠の代に五街道が定められ、東海道、日光街道、奥州街道、中山道、甲州街道の順に整備されていきます。江戸と川越をつなぐ川越街道は、川越から大井宿現富士見野市大井、大和田宿現新座市大和田、膝折宿現朝霞市膝折町、白子宿現和光市白子の4宿を経て、板橋宿現東京都板橋区に至り、中山道につながっていきます。川越街道の各宿には位置が立ち、宿場町の体を成していたといいます。北院と千葉東照宮。平安初めの天長7年830、円仁自覚大師が無量寿寺、北院、中院、南院を解散しました。そして慶長4年1599、この無量寿寺の北院、北は方角の北、第27世住職となったのが天海僧正とされます。天海僧正は徳川家康の尊崇が厚く、慶長17年1612に、次号は北院、北は喜ぶ多いと改められ、翌18年1613には関東天台宗の総本山となりました。元和3年1617、前年に亡くなった徳川家康の霊柩が久能山静岡県から日光栃木県へ移送される途中、天海僧正による法要が北院大堂で行われました。これを契機とし、天海僧正の発願により、寛永10年1633、中院があった場所に千葉東照社が建立されました。しかし5年後の寛永15年1638の川越大火で焼失、 三代将軍徳川家光により、先の川越藩主で老中の堀田正盛が造営奉行に命ぜられ、石鳥居は堀田正盛が奉納、幕府によって東照社は再建されました。本殿の周りには、歴代の川越藩主が建造した石灯籠があります。拝殿には、湯浅又兵衛筆の36箇仙額が残されています。また、同社には、江戸城二の丸東照宮へ奉納された、殿加納太夫筆とされる12面の高絵額、岩槻藩主安倍重次奉納も残されています。なお、家光は元和4年1618に初めて川越を訪れており、その後もたびたび川越に滞在し、近在の野で狩りを楽しんだと言われています。写真77-78ページ、2枚。1、江戸図屏風、右隻、川越五条、国立歴史民俗博物館像。2、千葉東照宮、写真1に終わり。宋の学問所となった蓮慶寺。徳川家は浄土宗への信仰が厚く、開幕後すぐ関東十八団林の姓、関東における浄土宗の宋の学問所として、武蔵の国、相模の国、下総の国、上野の国、日立の国の十八か寺を浄土宗の団林と定めたもの、阿弥陀仏の第十八願にちなむと言われます、を設けました。団林とは幕府公認の僧侶の養成機関、いわば僧侶の大学です。武蔵の国の九か寺のうち、川越の蓮慶寺も関東十八団林の一つとなり、葵の門が許された古刹です。呑龍堂には、呑龍上人、弘治二年から元和九年、捨て子の悪習を廃止して六枚を施し、困窮者の次女を弟子という目的で養育するなど、福祉に特実な僧でした。が祀られています。写真78ページ、蓮慶寺、写真終わり。川越大火実家町志門前郷分の城下町整備と商工業の発達。川越の城下町は、江戸前期の寛永15年1638の寛永の川越大火で被災してしまいます。翌年藩主となった松平信綱は、川越城下の復興にあたり、実家町志門前郷分の区画を定め、整備を行いました。実家町志門前は、まとめて町分と言われていました。実家町とは、商人町の上五家町、本町、江戸町、高沢町、南町、北町、北は方角の北、括弧北町、北は喜ぶ多い、括弧閉じ、職人町の下五家町、上松江町、多賀町、多賀は多賀が外れるの多賀、括弧多賀町、多賀は多い年賀の賀、括弧閉じ、鍛冶町、市議町、市議は鳥の市議、括弧市議町、市議は志、義理の義、括弧閉じ、下町が指定され、養樹院、行殿寺、妙養寺、蓮慶寺の門前町が志門前、城下町に隣接する松郷村と脇田村などの集落は郷分と呼ばれました。実家町志門前町の道の多くが丁字路となり、十字路がほとんどないのは城下町の特徴の一つとも言われています。この町割りは現在の川越中心部の基礎になっています。川越の商工業者は当初は江戸に習い、徳組を作り、組ごとに商業寺を置き、城下町の職人や商人も藩の御用達を主たる生業としていました。次第に周辺の農村からの注文にも応じるにつれ、川越では 織物と米が中心的な産業となっていきます。川越藩は秋元高友が甲斐の国矢村藩から絹織物を持ち込み、川越平という平織の絹織物を生産するようになりました。当時贅沢品だった絹織物は川越商人の手で江戸や農村各地に送られ、呉服屋として名をなす商店も生まれました。商人町の上五箇町では、二、六、九のつく日に定期市、月九回の草市が開催されたほか、後に上松江町で四のつく日に山菜市が開かれ、あちこちで市が開かれるようになりました。こうした定期市がその後常設の店舗となって、商業地として発展していったのです。川越城の大改修。扇ヶ谷津上杉持友が太田道心道館府市に命じて築城された頃の川越城は本丸二の丸三の丸程度で、車の周囲に堀を設け土塁を築いたものと考えられます。寛永16年1639、松平信綱が大幅な城郭拡張整備を行い、近世城郭として体裁を整える大改修を行いました。これにより本丸、二の丸、三の丸、八幡くるわに田くるわ、西くるわなどが加わり、城中に富士見櫓など三つの櫓が作られました。富士見櫓は高さ15メートルある三層造りのもので、城内一の高台に建てられ、天守の代わりをしました。現存する本丸御殿は、この改修期よりもずっと後のもので、川越藩が17万石と最高の石高を領した18代藩主松平成経地下の嘉永元年1848に建てられています。松平の仏名と柳沢義康の神殿開発。江戸時代は米経済社会であり、農業を盛んにすることを重要視した時代です。江戸開幕から50年がたち、江戸の人口増による水不足の解消のため、承応2年1653に幕府は多摩川から水を引く多摩川上水の掘削の総奉行を老中で川越藩主の松平信綱に命じました。信綱の指揮により難工事を経て、承応3年1654に玉川上水を通水。信綱はその功績が認められ、玉川上水から領内の伸び止め、現新座市への分水を許されました。信綱はこれと前後して領内の伸び止めに神殿を開発し、農家54、5戸を移していました。承応4年1655に伸び止め用水が開削されると、神殿開発が大幅に進み、感謝した農民は、信綱の官位にちなみ、伊豆どのぼりと呼びました。こうして、玉川上水から伸び止め台地を経て、荒川支流の新河岸川に至る、全長24キロメートルに及ぶ伸び止め用水が完成します。玉川上水と、伸び止め用水の分水割合は、七部は江戸へ通じ、三部は信綱へ賜り、領内へ注げり、新編武蔵不動記項と記されるほどで、伸び止めの開拓農民やその他の貴重な飲料水、生活水として使われることになります。その他にも信綱自身が先頭に立って、旧家村の神殿開発事業、今福、中福、上松原、下松原、下赤坂、堀金、水野など、現在の川越市から狭山市を推進、武蔵野台地の未根地を開発することで、小農を自立させて新本百姓とすることで、年貢の取り立てや藩の財政貢献を考えました。そして、元禄7年、 1694に川越藩主となった柳沢義康は、農作物増産によって藩政を充実させるため、川越藩士の曽根権太夫に命じて、川越城から南の地蔵林を拠点に開発し、その地域が三富、上富、中富、下富と呼ばれています。三富村の建置は元禄9年に実施され、13年から収納が命じられました。幕末の川越藩、品川沖お台場の警備、川越藩の廃藩へ。嘉永6年、1853、ペリー率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の艦船4隻が浦賀沖に来航、日本に開港を迫りました。ペリーの帰国後、幕府は品川沖にお台場、砲台を設置し、外国船を迎え撃つ江戸湾の防備を計画。総州沿岸警備に当たっていた川越藩は、会津藩、押し藩とともにお台場警備を命じられます。川越藩は第一台場を、会津藩は第二、押し藩は第三台場を担当。慶応2年、1866、松平康秀が84,000石で、棚倉藩より入法します。慶応3年、1867、10月には、15代将軍徳川慶喜が大政奉還を断行。翌慶応4年、1868、1月には、旧幕府軍が鳥羽伏見の戦いで新政府軍に敗れ去りました。康秀は新政府への恭順を決定。反論、川越藩の藩、議論の論、をまとめて老中を辞し、上洛しています。康秀は京都で謹慎の身となりますが、恭順の姿勢を貫き、川越藩は戦火から免れることができました。同年5月、川越藩は上野の将棋隊から分派した渋沢誠一郎、喜作、らが結成した新武軍と交戦、飯能戦争でこれを破ります。明治2年、1869、安秀は養子である安俊に家督を譲って隠居。間もなくして安俊は藩籍奉還を行い、川越藩の知藩寺を拝命します。明治4年、1871、明治新政府は廃藩置県を断行。川越藩は川越県と改称し、廃藩となりました。天正18年、1590に、酒井重忠が藩主に任命されてから281年続いた川越藩政は、その幕を閉じました。川越県は4ヶ月後には廃止となり、その後、入間県、明治4年、熊谷県、明治6年、埼玉県、明治9年へと慌ただしく編入されることになります。写真79、80ページ、2枚。1、元禄7年川越図。元禄7年、川越市立中央図書館像。2、川越城本丸御殿の家老詰め所。写真1に終わり。明治の大火と川越。現在川越の代名詞とも言われる蔵造りの町並み。現存している蔵造りのほとんどが実は江戸期にできたものではありません。最古のものは寛政4年1792にできた大沢家住宅です。川越の町は明治期に3回の大火に見舞われますが、中でも明治26年、1893、3月17日に発生した大火により、中心街の4分の1を超える戸数が焼失してしまいました。この時、類焼を免れた蔵を見た川越商人は、江戸日本橋の商家を参考にし、火事に強い建築として、こぞって蔵造りの商家を建てるようになります。この大火から数年後には、 蔵造りの町並みが形成されました。江戸・東京の蔵造り商家が姿を消した現在も、川越ではかつての江戸の町屋の景観が残され、その面影を感じることができます。写真80ページ、2枚。1、明治10年代の鍛冶町通り、白黒です。2、明治26年の川越大火による川越町の焼失状況。川越町焼失の図、川越市立博物館像。写真1に終わり。商工業の近代化、第85国立銀行川越商業会議所の誕生。川越の城下町は江戸時代を通じて近隣の村々の経済的中心地として存続していました。明治4年、川越藩の廃藩により、川越商人たちは損害を被り、様々に変貌していきます。川越の産業は、明治時代になっても幕末の頃と同様、農村地帯から収穫される穀物類と織物が中心を占めている状況でした。江戸から明治にかけて、輸出主要品である織物業による発展を遂げる川越は、明治新政府の富国強兵策の波と機を一にすることになります。公債を与えられた士族がうまく活用できず生活難を招いているという背景もあり、資本流通のための金融機関の整備が必要となりました。明治11年、1878、江戸期からの豪商、綾部龍右衛門らの尽力により、川越に県内初の国立銀行である第85国立銀行が開業。明治31年、法律に基づき、私立銀行の第85銀行に。また、明治29年、1896には、同行の経営陣により、川越貯蓄銀行も開業しました。本店の建物は、明治26年、1893の川越大火で焼失しましたが、大正7年、1918に、現在も残る安岡克也の設計による本店が完成しました。現埼玉りそな銀行旧川越支店。明治13年、1880には、川越商人7人による川越銀行。大正2年、1913には川越渡辺銀行も誕生しました。明治22年18894月、市町村制が実施されます。この頃は商工業の体制も整い、周辺の農村との結びつきも深まっていきました。川越町は農家の副業や旧士族の生活手段としての織物業に注目し、商業都市として大きな地方を築いていきます。明治27年1894から始まる日清戦争の追い風もあり、川越の商工業は本格的に発展します。明治33年1900に埼玉初の商業会議所が川越に誕生。当初会員は270名。穀物と織物関係商人が主力。商業会議所の成立は川越の商工業の大きな推進力となります。明治39年1906には川越大宮間に電気鉄道が敷設。41年には県立川越染色学校、後の県立川越工業高校が開校し、特設電話が設置され、43年に川越織物市場株式会社が設立されるなど、商業会議所の活動が実を結ぶこととなります。大正時代に入ると商工業は不振になりますが、第一次世界大戦1914から18による戦時から盛況となります。戦争終結後は再び不況に。そして昭和3年1928に商業会議所は川越商工会議所と名を変え、 戦時下に解散を余儀なくされましたが、戦後に再び設立され、現在に至ります。写真82、83ページ、4枚。白黒です。1、市議町通りの南側の町並み。右から荷車のある朝商肥料店。袖蔵のある薬の大塚屋。一軒置いて呉服太物の亀屋。洋物商の松貞と続く。明治44年。2、大正初年の南町通り。3、第85銀行。4、川越渡辺銀行。大正2年。写真1から4終わり。川越の鉄道史。新河岸川の周運で栄えていた川越商人たちは、鉄道敷設に初めは消極的でしたが、明治28年1895、所沢や駒郡などの商人たちの手により、東京と川越を結ぶ川越鉄道、現西武鉄道を設立し、川越駅、現本川越駅が開業。川越における鉄道の歴史が始まります。明治39年1906、町への電力供給に合わせて、川越の久保町と大宮を結ぶ路面電車、川越電気鉄道が開通。大正3年1914、田野茂沢、現川越市駅の一つ先の駅で後に廃止、と池袋間を結ぶ東上鉄道、現東武東上線が開通しました。こうした鉄道敷設で物資輸送の鉄道利用が増える中、新河岸川の周運利用も続いていましたが、東上鉄道の延伸、そして昭和6年1931、埼玉県の通船停止令により、周運は次第に衰退していきました。その後、軍事目的もあり、昭和15年1940に国鉄川越線、現 JR 川越線が開通。現在に続く川越の鉄道路線網が完成することになります。写真82ページ、白黒です。明治39年に開通した川越電気鉄道、写真終わり。中島久兵と川越東山。川越の織物は江戸時代から有名で、川越平、川越七子などが農村や城下町の婦女子の手内職として盛んに行われていました。明治時代になると政府の奨励により、輸出産品としても川越の織物は重要な産業となりました。川越を中心とした地域では、開国以後、日本では紡げなかった極めて細い木綿糸が欧米諸国から安く大量に輸入できるようになったことで、東山、室町時代末期頃から日本に渡来した高級縞木綿で、かつては絹に比してはるかに高価で庶民には無縁のものだった。が、新たな織物国産品として発展を遂げることになります。貿易を通じ、欧米産綿織物の脅威を感じていた川越市議町出身の実業家である中島久兵は、輸入品である安くて良質な陶糸、洋紙を横浜で買い込み、当時絹織物の産地として栄えていた川越の畑屋に東山を試食させます。その結果、舶来品と同等の品質の東山が、はるかに安価で生産できることを知り、川越地方の企業家、木は機械の木、に、陶糸を大量に配って東山を織らせました。これが川越東山の始まりです。川越東山は、川東という愛称で大ヒットし、全国に商圏を広げ、川越は良質の東山大生産地となりました。粋で美しい川東は明治30年代頃まで一世を風靡しました。写真84ページ。川越東山。写真終わり。 川越織物市場。明治43年1910には川越織物市場が開設され、川越織物市場組合や川越織物市場株式会社が設立されるなど、織物の市が開かれるようになりました。川越織物市場は上棟式から約3週間で市場開場式が執り行われ、毎月6回ほど開場されて織物の現品取引が行われていました。織物業者の期待を背負って開設された川越織物市場でしたが、世間が手織りではなく力織機、蒸気などの動力を用いて布を織る機械の時代に入り、さらに第一次世界大戦後の深刻な不況に見舞われたことなどを背景に、大正8年1919に解散となりました。写真84ページ2枚、白黒です。川越織物市場、明治43年。写真2枚終わり。陸軍特別大演習が行われていた川越中学校。明治45年1912、7月30日、明治天皇が崩御。大正天皇搭載のもと、大正元年1912、11月、川越などで陸軍特別大演習が行われました。川越中学校、現埼玉県立川越高等学校に大本営と安在所、川越中学校の東棟2階が置かれ、当時即位したばかりの大正天皇が大元帥として投函するために行幸しました。この行幸に合わせ、直前に川越町役場、旧市庁舎が建設されています。写真84ページ2枚、白黒です。1. 川越中学校の大本営、大正元年。2. 戦闘訓練、大正元年。写真1に終わり。県内初の市政施行により川越市が誕生。大正7年1918、市政施行のための臨時委員設置規定が川越町会で可決。市政施行の要件である人口に達していなかったことから、近隣の千葉村と合併する動きが起こります。川越町は米国を中心とした商取引が盛んで、問屋も多く、商業会議所も設置されて商工業が発展した地域でした。また、鉄道など交通網の発達などにより人口も増加。懸案であった町村合併及び市政施行は、地元の人々が最も熱望するところでもありました。千葉村でも、大正11年1922、4月の村会で、合併案が可決され、同年11月24日付内務省告示をもって、12月1日に川越町は埼玉県初の市政が施行され、川越市となりました。人口は千葉村との合併により3万人を超えました。市議会選挙は6年2月に行われ、同志会、鉄心会、交友会という政治集団が誕生します。同志会は川越商人を中心とした伝統的な政治勢力で、明治以来の改新党から県政会へ発展した政党の流れを組むものです。鉄心会は政友会系議員、中立系議員、千葉村出身の議員らによって構成されました。交友会は県立川越中学校の生徒と卒業生による学生同志会と実業同志会の合併でできた町の有識者の政党でした。12月17日から3日間にわたって開催された公式の川越市政祝賀祭では、市庁舎となった旧川越町役場に新市名が掲げられ、夜はイルミネーションが点灯されました。各町内では紅白幕を張り巡らし、 四季や師匠入り祝賀提灯が軒ごとに掲げられ、出汁を引き回すなど盛大に市政施行を祝いました。写真85ページ、大正11年、市政を祝う市内の様子。12枚、白黒です。1、旧川越市役所。2、本町通り。3、旧川越市役所のイルミネーション。4、市議町の出汁。5、江戸町の出汁。6、高沢町の出汁。7、北町の出汁。8、南町の出汁。9、上松江町の出汁。10、南町通り。11、連携寺付近。12、市議町通り。説明。3の旧川越市役所のイルミネーションの写真を除いて、市政施行の記念スタンプがあります。写真1から12、終わり。インタビュー、篠彩子。彩子篠、ローマ字表記。小説家。歴史時代小説家として活躍する篠彩子さん。2018年に出版された、青山にありという川越を舞台にした青春歴史小説が生まれたきっかけは、幕末川越藩への強い魅力でした。歴史と文化を守り、後世に伝えることは、町の発展にもつながる。大学で学んだ古典文学に興味を持ったことがきっかけで、歴史小説家の道を歩み始めた篠さん。2005年に川越の武将川越重頼の娘、里姫の壮絶な人生を描いた、義経と里姫を執筆したとき、後の青山にありにつながるヒントを得たといいます。里姫の取材で川越を訪れたとき、川越藩筆頭家老の小河原三宮の話が出てくる本に出会いました。幕末にこんな人物がいたと知り、彼の死に様も含めて、この人は小説の主人公になれるなと思いました。実際物語の主人公にしたのは三宮の息子で架空の人物です。この作品を書くまでは平安鎌倉時代を書きたいという気持ちが強かったのですが、川越藩の魅力に惹かれ、初めて幕末のお話を手がけました。こうして出来上がった青山にありは、日本歴史時代作家協会賞作品賞を受賞。義経と里姫執筆後は、講演その他に招かれるなど、川越との縁も深くなりました。町で時代の名残を感じるのは、蔵造りの町並みや川越城跡。城下町の風情が色濃く残り、歴史の重みを感じるそうです。川越といえば古い城下町が何よりの魅力ですが、今はそこに新しい光が当てられ、観光地としても目覚ましい進歩を遂げているように感じています。これから埼玉県の中心となって、さらに発展していく町になるのではないでしょうか。川越の素晴らしい歴史や文化を、ぜひ次の世代に残していただき、地域内外の方に広く語り伝えていただけると嬉しく思います。写真81ページ、3枚。1、説明。昔の襖絵の前に立つ篠彩子さん。2、今も残る川越城本丸御殿にて。3、儚く美しい友情の物語、青山にあり。写真1から3終わり。プロフィール。1971年埼玉県春日部市生まれ。東京学芸大卒。歴史時代小説作家。県有館文学賞受賞作。春の夜の夢のごとく、新平家金立ちの創始でデビュー。主な著書に、義経と里姫、白蓮の阿修羅、月食在原の業平歌時短、水芙蓉など多数。2019年、青山にありで 日本歴史時代作家協会賞作品賞を受賞。情緒あふれる川越の建築、川越アーキテクチャー。川越の大きな魅力の一つ、蔵造りの街並み。色濃く残された江戸情緒に観光者も目を見張ります。川越にはその他にも町の人々に大切にされてきた魅力的な伝統的建造物が多く残されています。小江戸川越の代名詞、蔵造りの町並み。江戸黒と呼ばれる黒漆喰が美しい蔵の立ち並ぶ一番街。その周辺のエリアは平成11年1999に国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、毎日多くの観光客でにぎわい、今や川越観光の定番スポットになっています。川越は幾度も大火を経験していますが、この蔵造りの町並みができるきっかけとなった大きな火事は明治時代に発生しました。明治26年18933月17日に養女院門前付近より出火し、板吹き屋根であった町中に延焼。この大火によって当時の川越の全戸数の4割近くを焼失しました。しかしこの大火にあっても、小川文平宅、現大沢家住宅、国指定重要文化財、利根川筆吉宅、現存せず、黒須東蔵宅、現存せず、加藤兼吉宅、現存せず、綾部宗兵衛宅、現存せず、などは高い防火性により焼失を免れました。写真86-87ページ、2枚。 1. 蔵造りの町並み。 2. 大沢家住宅。写真1に終わり。蔵造りとは、大火の後焼失を免れた土蔵を見て、川越の商人たちは当時の東京日本橋の町並みを参考に、日本の伝統的な防火建築である土蔵造り、外観を縫い込めて柱などが露出しない作り方で耐火性に優れているを採用し、建設に取り掛かりました。明治34年1901には51軒の蔵があり、うち24軒は防火対策が施されるようになりました。一番街の通りには蔵造り、一般的に土蔵造りと呼ばれる建物の構造・工法の店舗が道路に面して建てられており、これを店蔵と言います。倉庫としての機能を持つ土蔵と合わせて、火事の際の類焼を防ぐ役割を持っています。その意匠は重厚な装飾も兼ね備えていました。特徴としては、圧倒的な重量を感じる瓦葺きの大屋根と、その最上部に設けられた箱棟と呼ばれる高さのある大棟、箱棟の両端に置かれた大きな鬼瓦や影盛り、鬼瓦の後ろにあり、箱棟と鬼瓦の接合部分のバランスをとっており、木製の骨組みに漆喰や瓦を塗り込めてある。階段状に細工が施され、密閉性が高い大きな観音開き扉、そして火事の際に扉を閉めた後に、扉の目地を土などで塗り込めるための作業台として使われる目塗り台などが挙げられます。また、林家との境などに、当時はまだ新しい建築材料だったレンガなども使用されていました。このように蔵造りは、いつ起こるかわからない火事から店や商品を守るための工夫が多く施されています。建設には、飛び、大工、左官の3色が関わり、乾燥によって浸縮する土や漆喰を狂いなく合わせる設計や技術で作られ、棟札、梁など建築内部の高所に取り付けられた建築修理の記録には、 三職それぞれ責任者である頭、棟梁、親方の名前が書かれています。写真87ページ3枚。1、軒蛇腹、東保山輪。2、箱舟、原岳住宅。3、鬼ヶ原と影森、町館本店。写真1から3終わり。図88ページ。山崎家住宅構造図。参考、川越の蔵造り、川越市指定文化財調査報告書、川越市教育委員会。各部の名称がありますが、説明は省略します。図終わり。町屋の配置と敷地。川越には蔵造りだけではなく、様々な建築様式が見られます。川越市川越伝統的建造物群保存地区には、現在136件の伝統的建造物が特定されていますが、その多くは和風町屋で、蔵造りも和風町屋に含まれます。中には田中家住宅のように、構造は蔵造りですが、通りに面した店舗の意匠は洋風に作られている町屋もあります。その他にも近代洋風建築、寺社建築などがあり、各時代を代表する建造物が貴重な資料として、また今でも商いや生活の場として活用されています。写真87ページ、田中家住宅。写真終わり。伝統的な町屋は間口が狭く奥行きが長い敷地になっているのが特徴です。間口幅は平均すると 4.4 間で、奥行きにはばらつきが見られます。敷地内の建物は片側に路地や庭などを設けた L 字型が多く、通り側に面した方から店、座敷、離れ座敷や蔵の順で配置されています。商家の店部分にはいくつかの共通性があります。例えば道路に接し隣同士が隣接していること。2階壁面が1階壁面よりも後退して通りの空間を確保していること。屋根の勾配がほぼ一定であること。角地以外では左右対称な立面となっていることなどが挙げられます。また、住居などとして使われていた奥の部分は、隣家と軒を接している店とは異なり、中庭、横庭、後ろ庭など、日照や風通しの良いスペースが確保されています。このような工夫が密接して建てられている町屋の住環境を快適にしています。図88ページ。旧小山家住宅、蔵造り資料館。参考、川越の蔵造り、川越市指定文化財調査報告書、川越市教育委員会。店蔵から文庫蔵の配置図がありますが、説明は省略します。図終わり。川越の近代洋風建築。川越には近代洋風建築も多く残されています。今も川越のランドマークとなっている旧第85銀行本店本館、現埼玉りそな銀行旧川越支店、登録有形文化財は、建築家安岡勝也の設計、印藤純造の施工で大正7年1918に完成しました。ルネサンス様式の装飾や塔に、ペルシャ風の縞模様を取り込みまとめたデザイン。鉄骨鉄筋コンクリートを早期に使用した建築としても知られています。他にも、旧山吉デパート、昭和11年現山吉ビルや、和菓子店の亀屋五代目の山崎菓子の別邸、大正14年旧山崎家別邸、国指定重要文化財、川越貯蓄銀行本店、大正4年、現存せず、は、安岡勝也の設計です。写真89ページ、 旧山崎家別邸、写真終わり。その他にも、明治の大火で焼失後、フランス積みのレンガと天井の小屋組み、ハンマービーム工法が美しい日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂、大正10年ウィリアム・ウィルソン設計や、ドリス式の柱や緻密なメダリオン装飾が特徴的な川越商工会議所、昭和2年前田健次郎設計、旧武州銀行川越支店など当時の姿のままで使用されています。写真89ページ、日本聖公会川越キリスト教会礼拝堂、写真終わり。また川越には大正から昭和前期にかけて建築された看板建築、主に木造の建物の前面に銅板や石などを貼って意匠を凝らしたものも多く残されています。代表的な建物としては、店舗と住居を兼ねる木造3階建ての旧弓矢釣具店、昭和5年、現手打ちそば100畳、三連アーチ窓が特徴のマニタケ、昭和8年、などがあります。写真89ページ、2枚。1、旧弓矢釣具店、現手打ちそば100畳。2、看板建築が並ぶ大正ロマン夢通り、手前の建物がマニタケ。写真1に終わり。それらの建物は時代を経て今でも多くが店舗として活用されており、貴重な建築物を身近に感じることができます。町並み保存と町づくり。戦後の都市化の影響により、一度は衰退の浮き目にあった蔵造りの町並みですが、昭和40年代後半からの全国的な町並み保存運動の中で、専門家による提唱や川越市による建物単体での文化財指定と並行して、商店街、自治会の主導で町づくり活動が行われました。それによりその価値が見直され、国の重要伝統的建造物群保存地区への選定に至り、町並みの保存が図られました。今後も伝統的建造物の所有者をはじめ、都市景観推進団体である川越町並み委員会や歴史的風致維持向上支援法人、NPO 法人川越蔵の会などの団体の活動とともに、歴史的町並みを生かした町づくりが進められます。インタビュー、落合康信、康信落合、ローマ字表記、川越蔵の会会長。一番街商店街で鰹節を中心とした様々な乾物を販売する中市本店を営む傍らで、川越蔵の会の会長を務める落合康信さん。市政施行100周年にあたり、今後の町並みの保存についてお伺いしました。歴史ある町並みに新時代の考え方を取り入れる。古くから残る蔵造りの町並みを維持し活用している川越蔵の会は、所属するメンバーを中心に、多くの人と協力しながら、風情ある町並みを後世に残す活動を行っています。川越蔵の会には、建築士の資格を持つメンバーも多いですが、地元の人々を中心に、川越の大ファンや一般の方、学生も含め、町づくりに自分も参加したいという多くの方が手を貸してくださっています。以前は、蔵の会が関わる町づくりの事業などはすべて自分たちで行っていましたが、今では多くの方がサポートしてくださり、とても感謝しています。昨今では弁天横丁の復興に取り組み、修繕が完了すると雑誌やメディア、口コミで情報が広がり、多くの人が訪れるようになりました。何年も前から、 弁天横丁を活性化できないかと話し合っていました。古い長屋を利用して新しい文化の発信場所にしようと考え、新しいもの、ことを発信するための場所として、また地域コミュニティの拠点として建物をそのまま生かす形としました。川越といえば蔵造りの街並みがイメージされがちですが、少し離れたところにも素敵な場所や通り、建物があるということをアピールしたいという思いがあり、弁天横丁の復興にはとても力を入れています。落合さんはこの先の100年に向けて、川越の古き良き文化と新しい時代の考え方をどのようにしてうまく調和させていくかが課題と考えています。写真90ページ2枚。1、説明。夜の蔵の町での落合さん。2、川越蔵の会は昭和55年1983に発足。落合さんは5代目の会長。説明。店の中での落合さん。写真1に終わり。プロフィール。乾物を扱う中市本店の6代目。2018年より NPO 法人川越蔵の会5代目代表に就任し、伝統的建造物の保管活動や川越の文化を育む町づくりイベントを開催するなど、住民が主体となる町づくり活動に尽力する。インタビュー。星尾さなえ。さなえ星尾。ローマ字表記。小説家。川越を舞台にした小説で知られる作家の星尾さなえさん。全国の星尾ファンの間でも話題になっている川越の町。そんな星尾さんに川越への思いを語っていただきました。川越を描くことで長い歴史を生きる町の姿が見えてきた。大ベストセラーとなった活版印刷三日月堂シリーズ、そして菓子屋横丁月光荘は、ここ川越が舞台の物語です。なぜ作品の舞台に川越を選んだのか、その理由を星尾さなえさんはこう話します。所沢市で育ち、幼い頃から何度か川越を訪れたことがあります。子供ながらに昔からある町なんだなと感じた記憶がありますね。それから間が空いて、たまたま川越に来る機会がありました。そしたら、きれいな町並みになり、新しいお店も増え、県内有数の観光地になっていて驚きました。でもその一方で、町が醸し出す独特の雰囲気は残っていて、ここは特別な町だなという印象を持ちました。星尾先生が取材を通して地元の人たちから話を聞く中で常に感じたのは、人々の町への熱い思いでした。皆さん共通するのは、川越が好きで自分の町に大きな関心と誇りを持っているというところ。川越の人たちは町を通してかつて住んでいた人とのつながりや人間らしさというものを大事にしているのではないでしょうか、と話す星尾さん。市政施行100周年を迎え、改めて川越市に住む人たちが、こうして自分たちの町ができたんだ、と地域の成り立ちを捉え直す機会にもなれば素晴らしいことだと思います。次の100年へ向けてスタートを切る川越。川越の町を舞台にした児童書の企画も進行中という星尾さん。新たに描かれる川越の物語に今後も注目です。写真91ページ2枚。1、説明。飴屋の店先に立つ星尾さん。2、全国で大人気のシリーズ、川越の雰囲気がしっかりと描かれています。説明、十数冊の本が並んでいます。 写真1に終わり。プロフィール。1964年東京都生まれ。作家、詩人。3歳から埼玉県所沢市で育つ。1995年、影をめくるときが群像新人文学賞小説部門優秀作受賞。川越にまつわる作品に、活版印刷三日月堂、菓子屋横丁月光荘、神谷藤崎記念館シリーズがある。著書は他に、言葉の園のお菓子版シリーズ、金継ぎの家、温かな雫たちなど多数。370年継承される川越祭り。川越祭り、ローマ字表記。秋の小江戸川越といえば川越祭り。地域に根付き、私たちの心を大いに高揚させる伝統的な祭礼。過去と現在、未来が交流する川越祭りを紐解いてみましょう。総鎮守氷川神社の例大祭。一般的に川越祭りと呼ばれる川越の秋祭りは、江戸時代から続く祭礼とされます。城下町の総鎮守である川越氷川神社の例大祭と神幸祭、そして氏子を中心とする御神幸への出しの具部や引き回しといった出し行事から成り立ちます。例大祭とは氷川神社創建以来続けられており、神様への感謝と地域の安寧を祈る神事です。例大祭は主に10月14日に執り行われ、現在では主に10月第3土曜日、日曜日に出し行事が行われます。その様式は、山王権現の山王祭りや神田明神の神田祭りといった江戸天下祭りを礎として、江戸の出し行事の様式や情緒を今に伝えています。写真92、93ページ、3枚。1、多くの人でにぎわう一番街、令和4年。説明、きらびやかな出しの周りに多くの人がいます。2、天下祭りとして知られる神田祭りの様子、提供神田明神。3、氷川神社本殿彫刻、写真1から3終わり。神幸祭と出しの具部。祭りが近くなると、各町では、みこしや出しの通り道を清めるための軒場揃えを行います。かつては、高張提灯や丸型提灯が飾られていましたが、現在では、紅白の水引き幕を張り巡らせています。また、各町の祭礼本部であり、神様をお迎えする、会所では、入り口には青竹囲いの前庭を作り、木や草花、石灯籠、つくばいなどで風流を加えます。例祭日である10月14日の夕刻からは、氷川神社で笠渡しの神事、各町内の出し栄光責任者や祭領が集まり、身につける笠を受け取る儀式を行った後、各町で会所開きを行います。当日は早朝から囃子方による朝囃子、一番太鼓が披露されます。出汁を引く人々は揃いの衣装に身を包み、市内で車両の交通規制が始まると、出汁が会所に運ばれます。飛び頭による木やり、もともと大勢で力作業を行う際に歌われた労働歌、祭礼中の安全祈願を込め歌われる。を合図とし、囃子と出汁の引き回しが始まります。初日の午後には、氷川神社を出御した神幸祭の行列に、各町の出汁が具布しながら市内を巡ります。かつては、出汁以外にも、本屋台、山屋台、仮装行列といった練り物が登場し、文政9年1826に、絵の梅雪によって描かれたとされる川越氷川祭礼絵巻でも 当時の様子をうかがい知ることができます。写真93ページ3枚1、2、江戸梅雪川越氷川祭礼絵巻文政9年埼玉県指定文化財川越氷川神社像3、人工祭写真1-3終わり。大迫力夜の氷川瀬川越祭りに欠かせないのは氷川瀬祭礼中に出会った出し同士で行う挨拶の儀礼で各町内のお囃子がその音色を披露し合う場になっています。初日の夕暮れにかけての宵山では提灯の火に照らされた幻想的な出しの光景は地域の人々の心に刻まれます。祭り終了の翌日には氷川神社で行われる笠脱ぎの神事をもって祭りは終了し出しや会所は解体されます。町内では後日慰労会としてお日待ちが行われます。写真92ページ氷川瀬の様子令和4年写真終わり。出しの構造と行列。現在川越祭りに参加する出しは29台。もともとは南町現幸い町北町北は方角の北北町北は喜ぶ多い高沢町現元町2丁目江戸町現大手町本町現元町1丁目鍛冶町現幸い町下町市議町現中町田賀町現幸い町大手町上松江町現松江町2丁目の実家町が出汁を保有していました。江戸時代にはまだ出汁は小さく素朴なもので幕末から明治にかけて現在のような上下伸縮する二重矛式の構造に進化しました。明治後期には台座上部が360度水平回転する回り舞台の構造が生まれ川越の出汁の特徴となりました。二重矛でせり上がる出汁人形の制作には江戸の名工が関わります。市議町が制作した羅良王は文久2年1862に当時人気の高かった人形師の中秀英が手がけました。幸い町の沖名元町2丁目の山王大手町のうずめ六軒町の三馬荘も中秀英の作。その他の出し人形もネズミや五兵衛下町の弁慶北町の秀里原秀月鍛冶町の小狐丸かっこ小鍛冶古川長園松江町二丁目の浦島など江戸の名工が手がけたとされ次々に絢爛豪華な人形と出汁が完成していきます。明治26年1893の川越大火で三代の出汁が消失してしまいますが明治後年にはまた新調され以降修理を重ねながら大切な文化財として守られています。図94ページ参考川越祭りのすべて矢沢勇説明出汁の絵です。各部分の名称がありますが説明は省略します。図終わり。出汁の栄光。出汁を栄光する参加者には様々な役割があります。すべての判断は責任者である裁量に委ねられ行列の先頭を行き他町への挨拶渡りを行う先触れ金棒を持つ梅雨払い鮮やかな衣装に身を包む手こまいや祭礼役員が続きます。各町内の引き手は揃いの柄の礼装を身につけ綱を引きます。出し回りは飛び頭が拍子木を持って職方に指示を出し 安全に配慮しながら曳航を行っています。このように町内全員で協力し、地域の晴れの日を共に喜び合っているのです。図94ページ。伝統の山車曳航体系図。町内の事情により異なることがある。参考、川越祭りのすべて、矢沢勇。説明は省略します。図終わり。写真94ページ。テコマイ、写真終わり。川越祭りの役割。川越祭りは、山車を持つ町内の町方だけではなく、山車の組み立てや運行を担う職方、山車の舞台でお囃子を披露する囃子方が、それぞれ協力し合って成り立っています。町方、曳航時のルートやスケジュールを決めたり、紅白の水引き幕を張り巡らす軒場揃えをはじめ、会所の準備や神事への参加、そして当日は山車の曳航や手こまいの支度など、祭りに関わる全般を町内の人々で分担しています。年行事と呼ばれるその年の担当の組は、祭りの準備から花、祝儀の受付、会所に訪れる他町の山車への対応、後日のお日待ちの準備などを行います。山車の修復や揃いの衣装の準備などは、年間を通して行っています。写真95ページ、2枚。1、会所の様子。2、山車の曳航。写真1に終わり。職方。山車の組み立てや運行では、職方として各町で決まった飛びや大工が参加します。今でもいくつかの山車は、祭りの前に組み立て、収納時には解体されます。その部材は200を超えると言われています。また、山車曳航は飛びによる木遣りから始まり、山車の納めの際には、納め木遣りを持って、無事の栄光に感謝します。栄光時は約2から4トンある山車の方向転換や、林台の回転、歩行、安頓の上下伸縮操作を担い、その粋な姿に町の人々は全幅の信頼を置いています。写真95ページ、2枚。1、山車の操作をする職方。2、山車の組み立て。写真1に終わり。囃子方。笛や太鼓が祭り囃子を奏で、踊りを披露する囃子方は、祭りになくてはならないもの。囃子には、大蔵流、芝金杉流、堤崎流などを中心に流派があり、各町内で異なっています。各囃子連では、年間を通して稽古を重ね、祭り当日に備えています。特に子供たちは、山車場での演奏を楽しみにしています。ひっかわせは、まさにその腕の見せ所。お囃子の賑やかさがあってこその川越祭りです。写真95ページ、2枚。1、祭りに花を添える囃子方。2、それぞれの曲目、舞にはストーリーがある。写真1に終わり。川越祭りの歴史。川越祭りは370年余りの歴史を持つ都市祭礼として知られます。寛永16年1639、松平伊豆守信綱が川越藩主となり、城郭の拡張整備、舟運の整備、伸び止めの神殿開発、そして実家町下門前郷分の町割りなど、積極的に領内の整備を推進しました。そして、慶安元年1648に、信綱が総鎮守川越氷川神社の例大祭に合わせ、祭礼用具、神輿、獅子頭など、を寄進して神幸祭の執行を奨励したことから、氷川祭礼が始まりました。信綱が寄進した神輿の行列が城下を渡御し、 町の人々もつけ祭りとして練り物を仕立て随行する風景が絵画資料として残っています。最も古い資料は享保3年1718の祭礼行列を描いた氷川祭礼絵巻、ニューヨークパブリックライブラリー蔵スペンサーコレクションで、氷川神社の神輿行列から実家町の行列などが描かれています。当時の山車は四角い箱に2本の棒を刺して4人で担ぐもので、箱の中央に立つ棒、鉾に造形物がついているものです。山車のほか、本屋台、山屋台や大掛かりな仮装行列が花を添えました。文政9年1826の川越氷川祭礼絵巻では、山車の構造に変化が見られ、天保15年1844の川越氷川祭礼絵馬では、一本柱の山車を中心に、鳶や林蓮が描かれています。写真93ページ。川越氷川祭礼絵馬。天保15年、埼玉県指定文化財。川越氷川神社像。写真終わり。さらに、文久2年、1862頃には二重鉾の上に山車人形が鎮座する現在に近い山車の形態で祭りが行われ始めました。その後戦後に商工祭としての要素も加わり、昭和43年1968から毎年の行事になり、天皇の御祭典や市政施行記念の年などは特に盛大にお祝いが行われました。写真96ページ、2枚、白黒です。1、明治末期の川越祭り。2、手こまい姿、大正4年。写真1に終わり。伝え続けられる祭礼行事。川越祭りが全国的に知られてきた昭和43年、1968、10代の山車が、埼玉県指定有形民俗文化財となり、山車行事を主催する川越祭り協賛会が設置されました。その後も山車を制作する町内が市内に広がり、現在中心市街地に参加する山車は29台となっています。国内外で注目される川越祭り。川越祭りの注目は年々高まり、平成6年1994に元町2丁目の山車が京都の祇園祭り、後祭りに参加したことや、平成19年2007、3月に天皇皇后両陛下がスウェーデン国王王妃両陛下とともに川越をご訪問された際に川越祭りが再現されるなど、国内外で注目される機会が増えました。写真96ページ。天皇皇后両陛下とスウェーデン国王王妃両陛下による川越ご訪問の際、川越祭りが再現された。平成19年。写真終わり。平成17年2005には、川越氷川祭りの山車行事として、国の重要無形民俗文化財に指定、さらに、平成28年2016には、京都の祇園祭りなど全国32件の行事とともに、ユネスコの無形文化遺産、山、鉾、屋台行事に登録されました。郷土の誇りである川越祭りは、次の100年へと継承されていきます。写真97ページ。川越祭り会館で行われた、ユネスコ無形文化遺産登録決定の会見の様子。平成28年。写真終わり。日常生活から川越祭りまで、老舗提灯屋の伝統技術。お盆の時期や夏祭り、そして川越最大の行事、川越祭りで目にする提灯。制作するのは、大手町に店舗を構える、 土屋提灯店の十二代目土屋純一氏で、代々受け継がれてきた手書きの伝統を守り、一つ一つ丁寧に文字を書き入れます。土屋提灯店の歴史は古く、創業は満治二年1659、南町現在の幸町で柳田家が世襲していました。一力祭を屋号にしたのは五代目の一力祭祖長の代からで、以後代々の当主がこの屋号を名乗ってきました。九代目の柳田宗次郎の代になると後継ぎがおらず、土屋房吉が十代目を継ぎ、それをきっかけに大手町に土屋提灯店として開業し、現在に至ります。先代が提灯に入れる文字や図案をメモしたという帳面を今も参考にしているという土屋提灯店では、黒い文字を書く際はあえて墨を使用します。その後亜麻仁油で湯引きして防水加工を施すと、提灯は味わい深い仕上がりとなり、川越祭りでにぎわう市内を彩ります。写真97ページ2枚。1、まっさらな提灯にスルスルと文字を書いていきます。2、店舗内の天井には乾燥中の提灯が吊るされています。写真1に終わり。川越祭り会館 https://kawagoematsuri.jp/matsuri.mu/。 川越祭りをいつでも体感できる施設です。常時町内の山車が展示され、間近で見ることができます。大型スクリーンでは川越祭りの動画が放映されており、伝統的な祭礼を詳しく知ることができます。川越市元町2丁目1番地10 049-225-2727。 観覧料金一般300円、小中学生100円、団体割引など詳細はホームページにて確認してください。開館時間午前9時30分から午後6時30分、入館は午後6時まで。4月から9月、午前9時30分から午後5時30分、入館は午後5時まで。10月から3月、休館日毎月第2、第4水曜日、祝日の場合は翌日が休館。12月29日から1月1日。写真97ページ、2枚。1、説明。川越祭り会館の外観です。2、説明。展示されている2台の山車。写真1に終わり。鳶の誇りを胸に、伝統技術の継承を推進。川越祭りにおいて鳶は多様な働きをし、山車の組み立てから曳行、解体までを取り仕切ります。四代目の鳶頭である西村平幸さんは、祖父の代から預かる浦島の山車、松江町2丁目を引かせていただくという感謝の気持ちと、スムーズな祭りの運営に責任感を持ち、毎年の川越祭りに携わっています。また、川越鳶組合頭取の立場から、山車曳行の開始と終了を告げる木遣りや、鳶の伝統技であるはしご乗りなどを次世代に伝えるべく活動をしています。町内との良好な関係を保ちつつ、新しい時代の流れの中で、伝え続けていかねばならないことは多々あります。次世代にこの地域の文化を伝え続けることこそが鳶としての矜持であり、川越祭りに関わる者としての使命だと思っています、と語る西村さん。また、組合全体を統括する立場としても、川越市内外に関わらず町の魅力を伝えていくことに尽力したい、と強い思いを語ってくれました。 写真98ページ。西村平之、1952年川越生まれ、株式会社西村建設代表取締役、一級建築士、60名を超える川越飛び組合の頭取を務めている。説明、山車の前に立つ頭取の斑点を着た西村さん。写真終わり。晴れの日の空に響く思いをつなげるお囃子の音。祭りの日の空間を音と踊りで彩る祭り囃子。川越には大きく3つの流派があり、演奏方法などは昔から口伝で受け継がれてきました。川越市囃子連合会会長の宇津木二郎さん曰く、川越の囃子は伝統的な音色そのもの。宇津木さんが所属する今福囃子連中は、代々三馬荘の山車、六軒町に乗っています。祖父の笛の音の記憶とともに、成人してから笛を吹き始めた宇津木さん。山車の栄光中は様々な曲を使い分け、川越祭りを盛り上げます。現在市内には、囃子連や保存会は39団体、後継者などの課題もありますが、祭り囃子の保存育成のための活動をしています。祭り囃子は、在、農村に伝わる民族芸能で、古くは商家の旦那衆が在の囃子を招いていました。昭和40年頃からは、山車持ちの町内で祭り囃子を伝承する動きがあり、新たな囃子連も生まれました。好きこそものの上手なれが大切と話す宇津木さん。指導者として今後の世代に期待を寄せています。写真98ページ。宇津木二郎、1952年川越生まれ。川越祭り囃子今福囃子連中連長、川越祭り協賛会常任理事、芝金杉流保存会金杉会会長などを歴任。説明、山車の前に立つ宇津木さん、赤い衣装で手ぬぐいを折り頭に乗せています。写真終わり。川越市内の伝統行事イベント。川越市には毎年開催されている伝統行事やイベントがたくさんあります。1月、1月3日、初大師だるま市、北院。1月3日から7日、小江戸川越七福神巡り、市内七寺院。1月成人の日の前日、南大塚の餅つき踊り、西福寺、県指定文化財。写真99ページ。南大塚の餅つき踊り、西福寺。祝福の行事であり、臼に縄をつけて引きながらつくので引きずり餅とも。歌に合わせて面白おかしく行われます。写真終わり。1月15日、筒ヶ湯の神事、富士宮神社、市指定文化財。2月、2月3日、節分へ、北院成田山川越別院。2月11日、追袋の弓取り式、下追袋氷川神社、県指定文化財。写真99ページ。追袋の弓取り式、下追袋氷川神社。的に矢を入り、的の白と黒に当たった矢の数で、この先の天候を占う行事。境内では甘酒と豆腐田楽が振る舞われます。写真終わり。3月、3月春分の日、法事殿の防ぎ、お崎神社、市指定文化財。3月下旬から5月上旬、小江戸川越春祭り、市内各所。4月、4月第2日曜日、石田の獅子舞、富士宮神社、市指定文化財。4月第2日曜日、追袋の満作、下追袋氷川神社、県指定文化財。 写真99ページ、老袋の満作、下老袋氷川神社。下老袋氷川神社の春祈祷の日に開催。埼玉県南部の踊りの系統に属し、手踊り、段物、芝居、茶番と豊富な内容を誇ります。写真終わり。4月14日、南田島の足踊り。南田島氷川神社、市指定文化財。4月15日、川越祭り林、今福菅原神社、県指定文化財。写真99ページ、川越祭り林、今福菅原神社、芝金杉流に属する今福の祭り林、川越氷川祭りは、六軒町の出しで林を演奏。菅原神社などの祭礼にも林を奉納。写真終わり。4月15日に近い日曜日、川越祭り林、中台八雲神社、県指定文化財。写真99ページ、川越祭り林、中台八雲神社、大蔵流に属する中台の祭り林、川越氷川祭りでは、中町の林方を務め、年2回地元八雲神社の祭礼にも林を奉納。写真終わり。4月19日、中福の神楽、中福稲荷神社、市指定文化財。4月第3土曜日、日曜日、石原のささらし姉妹、観音寺、県指定文化財。写真99ページ。石原のささらし姉妹、観音寺。舞は十二切りと呼ばれる十二の場面に分けられます。第五場の小唄、第七場の長唄、第九場の目獅子隠しの乱舞が見どころ。写真終わり。6月30日、名護市茅の輪くぐり、川越八幡宮。6月30日、茅の輪くぐり、三好の神社。7月第2日曜日、マングリ、八田神社、市指定文化財。7月13日、初山、浅間神社。7月14日、石田の獅子舞、富士宮神社。7月14、15日に近い土曜日曜日、川越祭り林、今福平野神社。7月15日に近い日曜日、クジライの満作、八坂神社、市指定文化財。7月15日前後の日曜日、下大阪の獅子舞、白髭神社、市指定文化財。7月24日前後の土曜日曜日、福田の獅子舞、赤城神社、市指定文化財。7月下旬、川越百万頭夏祭り、市街地中心部。7月31日、茅の輪くぐり、川越氷川神社。7月から8月ごろ、小江戸川越花火大会、伊佐沼公園または愛那親水公園。7月から8月土曜丑の日、宝禄宮、妙勝寺。8月第1日曜日、川越祭り林、中台八雲神社、県指定文化財。9月1日、荒宿すずめの森の大焚き上げ、すずめの森氷川神社、市指定文化財。9月敬老の日の前日、幌祭り、古尾屋八幡神社、県指定文化財。写真99ページ、幌祭り、古尾屋八幡神社。桃色の紙花のついた竹ひごを36本束ねたホロを背負った童子が、みこしのお供をします。親族はこう励ましながら進みます。写真終わり。10月第3土曜日曜日、川越祭り、川越氷川祭りの出し行事、市街地中心部。国指定重要無形民俗文化財。 10月第3土曜日、上寺山の獅子舞、八田神社、獅子定文化財。11月23日、日渡り祭り、成田山川越別院。12月3日、鳥の市、川越熊野神社。毎月、1日、七福神縁日、市内7寺院。8日、ドンリュウデー、連携寺。8日、18日、28日、川越着物の日、市内各所。28日、のみの市、成田山川越別院。第3日曜日、銭洗い弁財天縁日、川越熊野神社。毎週、土曜日、鮮度一番お客様感謝市、埼玉川越総合地方卸売市場。産業を支えた新河岸川の舟運、川越コマース。江戸時代、城下町の産業を支え続けた舟運、川越から江戸の浅草花川戸まで物資を輸送していました。二の揚げ下ろしをする柏は大いににぎわい、大正期に鉄道が普及するまで移動や輸送に大きく貢献しました。写真100ページ、白黒です。新河岸川の帆掛け船、昭和15年頃。写真終わり。松平信綱による新河岸川の舟運の始まり。川越の城下町の商業は新河岸川の舟運の整備により大きな発展を遂げます。川越と江戸との物資輸送には、新河岸川の川沿いに柏という船荷を揚げ下ろしする場所が設けられ、川を使った舟運が利用されました。寛永15年1638の川越大火で焼失した船場東照宮の再建資材を運ぶ際、渇水の時期で荷上げが困難な荒川沿いの追袋に代わり、当時内川と呼ばれた新河岸川を経由して江戸から寺尾村五反田の周辺に資材が荷上げされました。これが新河岸川の舟運の始まりです。江戸時代、関東の領主は毎年村から納める年貢米などを柏から船で江戸へ運んでおり、川越もまた川を通じて江戸と密接に結ばれていました。藩主の松平信綱は内川の河道や寺尾村の一部を新河岸という新しい柏として開設しました。後に上新河岸、下新河岸に分割。これにより舟運が整備され、内川は新河岸川と呼ばれるようになります。信綱による新河岸川舟運は、当初は主に蔵物、幕府や諸藩が輸送する年貢米などを扱うものでした。寛文4年1664には牛子菓子が、天那2年1682には扇菓子が開設され、川越に近い上流から順に扇菓子、上新菓子、下新菓子、牛子菓子、寺尾菓子が後に川越五菓子と呼ばれました。写真100ページ、白黒です。下新河岸の船着き場、大正2年。写真終わり。元禄3年1690、貸吟味の際、新河岸川では川越新河岸、引き股河岸の貸場が認められ、納屋物、民間の商人が輸送する物資の扱いが幕府に公認されました。こうして船問屋や所属する船頭によって組織された仲間、組合が結成され、元禄15年1702には扇菓子に20艘、上新菓子に22艘、下新菓子に26艘、古市場に5艘、寺尾菓子に3艘と多くの川船が見られるようになりました。図101ページ、 新河岸川荒川の河岸場。説明。新河岸川と荒川、それが合流し、浅草花川戸までにある河岸場を示した図です。特に新河岸川沿いに河岸場がたくさんあります。図終わり。商業の町川越と活性化する五ヶ市。新河岸川周運で利用された船は、15メートル以上ある平田船、高瀬船で、1俵60キロの米俵を200俵ほど積み、船頭による竿や櫓、帆の巧みな操作で、新河岸川を行き来していました。河岸のにぎわいは、下新河岸の船問屋であった伊勢安、斎藤家の佇まいなどから、当時の様子が想像できます。問屋によって扱う悩物は異なり、伊勢安はぬかと灰などの肥料を扱っていました。他にも荒物と雑貨類を扱う問屋、浅金、干書と材木を扱う問屋、綿木、陶と灰と干書を扱う問屋、大島屋などがありました。このようにして川越は新河岸川の整備によって江戸までの舟運の起点となり、各地方や周辺から陸路で運ばれてくる農産物、織物などの集積地として、問屋などが集まる商業都市として発展することになります。はじめは年貢米などの蔵物中心でしたが、次第に農産物や建築資材などを江戸に送るようになり、下り荷物。江戸からは肥料や砂糖、油、呉服や太物、小間物などが送られるようになったのです。上り荷物。商業活動が活発になる一方で、安永3年、1774、番船、船を選ばずにやってきた船へ荷物を積む方式をめぐり、川越町人と川越五ヶ市の船問屋との間で争いが起きました。その後もたびたび両者の争いが起き、嘉永元年1848には、川越町人で高沢町の名主、井上官兵衛が代表して、江戸箱崎町の積み荷問屋の権利を購入し、五ヶ市だけに頼らない安定した輸送経路を確保する動きも見られました。写真101ページ、伊勢安の蔵。写真終わり。早船の登場と幕末明治期の舟運。天保2年1831に乗船の翌朝には江戸へ到着する早船の登場により人の輸送が始まりました。このため天保10年1839、利用者が減った川越街道の宿場から船問屋が訴えられ、裁判沙汰となるほど早船の利用が盛んになりました。また、船不足の事態も引き起こし、近隣の村出身の船持ち船頭、弟子衆が、五ヶ市の船問屋の輸送の一部を担うようになりました。早船が登場したことにより、川越と江戸の間で人の往来がさらに増えたといいます。嘉永6年、1853、6月のペリーの浦賀来航の後、川越藩は三浦半島の警備から品川沖に造成されたお台場の警備へと配置替えが命じられました。この時、新河岸川周運に関わる人々も時勢に対応した動きを見せます。川越五ヶ市の弟子衆だった福岡村吉五郎は、川越藩の御用荷物輸送を担当。それに対抗した五ヶ市の船問屋は、無料での輸送や武器荷上げ場の提供を藩に申し出ています。明治期を迎えると、江戸幕府の許可制だった船問屋の営業が自由になり、新たな貸し場が開設されていくことになります。明治13年、1880、頃には、扇ヶ市より川越の中心近くに船場貸しが新設され、舟運はさらに物や人を乗せて行き交うことになります。なお、明治8年、 1875、新河岸川のすべての船問屋は、内国通運会社、後の日本通運株式会社の傘下となっています。このように、明治期になっても、新河岸川集運が重要な運送交通手段であり続けたことは、残された船問屋の引き札、広告からも伺い知れます。写真101ページ。新河岸川早船改正広告。明治12年、遠藤俊一氏造。写真終わり。しかしながら、大正3年、1914の東上鉄道の開通により、次第に荷物の輸送、人の移動も、集運から鉄道にとって変わられることになります。明治43年、1910に起きた大水害により、新河岸川が氾濫し、改修工事が大正10年、1921に始まったことで水量が減少、そして昭和6年、1931、埼玉県の通船停止令により、約280年に及ぶ新河岸川集運はその幕を閉じました。写真102ページ2枚。1、現在の新河岸川の様子。2、集運のイベントの様子。写真1に終わり。インタビュー、福本武久。武久福本、ローマ字表記。小説家、江戸と川越をつないだ新河岸川を題材にした武州川越慶州騒動の作者福本武久さん。執筆時は取材で訪れ、今でもプライベートで足を運ぶ川越についてお話を伺いました。幕末時代の川越、新河岸川周運の盛衰を記す。京都の出身で現在所沢で暮らす福本武久さんは、江戸時代の新河岸川集運を舞台にした歴史小説「武州川越慶州騒動」の作者です。とある郷土史で川越集運の話を読んだことが作品誕生のルーツとなったそうで、執筆までの経緯をお聞きしました。江戸時代、新河岸川の周運では、遠藤半蔵という人物が活躍していたそうで、私は特に彼に興味を持ち調べることにしました。すると、歴史家の斎藤貞夫さんが周運について深く研究されていることがわかり、特に遠藤半蔵についても書かれていたんです。実際お会いして話を聞いてみますと、遠藤半蔵という人物は幕末の新河岸の地域においてリーダー的な存在であり、極めて魅力的な人物だったということがわかり、それをきっかけに墨屋半蔵という人物を主人公とした小説の執筆を始めました。新河岸川周辺だけでなく、今では若い人でにぎわう街中も福本さんにとって心身ともにリラックスできる場所。仕事で疲れた時に街中を歩くと、活気あふれる雰囲気に元気をもらえるそうです。神社仏閣も多いですし、古い街並みも残っている。地域全体にどっしりとした落ち着きを感じますね。観光に訪れる若い人たちが親しみやすいという一面を残しながらも、古くからある歴史や文化を今に伝え育んでいる地だと思います、と福本さん。今後も川越と江戸の関係性に注目していきたいそうです。写真103ページ3枚。1、説明。河原に立つ福本先生。2、現在も残る海鮮丼屋伊勢安の前を歩く福本先生。3、菓子丼屋のリーダー、墨屋半蔵が奔走する姿を描いた活気あふれる作品。写真1から3終わり。プロフィール。地元京都で仕事をする傍ら小説を書き続け、1978年、 電車ごっこ停戦で第14回太宰治賞を受賞。その後は転勤をきっかけに所沢に移り住み、40代で仕事を辞めて作家活動に専念。小説をはじめエッセイや児童文学書など数多くの書籍を執筆。豊かな自然の恵み、川越の農業、川越ファーミング。江戸時代に現在の農業の礎が築かれた川越市。武蔵野台地に広がる畑や荒川および入間川沿いの豊かな水田は私たちのふるさとの宝物です。県内有数の耕地面積を誇る川越、豊かな恵みの恩恵を受けて、関東平野の中央から西部にわたるおおむね平坦な土地で、東部は入間川に沿って水田が、そして南西部は畑が広がっています。江戸時代原野のままであった武蔵野台地は赤土の関東ローム層に覆われ、栄養分が少なく水はけが悪い土地で、開拓は容易ではありませんでした。元禄7年1694から元禄9年1696にかけて、藩主の柳沢義康が三留めの新田開発に取り組み、三留め新田、上留め、中留め、下留めという新しい村ができました。三留め新田では現在でも義康が開拓した地割りの原型が見られ、屋敷地、畑地、平地林で構成され、間口40間72メートル×奥行き375間約675メートル、約5ヘクタールの短冊状の区画となっています。平地林は大風や土壌の飛散を防ぐほか、その落ち葉、コナラやクヌギを中心とした落葉広葉樹を堆肥とすることで、環境負荷の低い循環型農業を可能にしています。また三留め地域とは、三留め新田、上留め、中留め、下留めを中心とした現在の川越市、所沢市、狭山市、富士見野市、三好町にまたがる畑作地帯を指しています。三留め地域で行われていた環境保全型農業は、武蔵野の落ち葉堆肥農法として平成29年2017に日本農業遺産に認定されました。写真104ページ2枚。1、下松原周辺の風景。2、落ち葉などを1年近くかけて堆肥とする。写真1に終わり。現在ではさつまいも、ほうれん草、里芋、かぶ、人参、大根、ごぼうなどが生産され、全国有数の露地栽培産地となっています。図105ページ川越で収穫量の多い農産物。説明、大根、水筒など9種類の農産物の絵です。図終わり。一方、小畔川や入間川流域の霞ヶ関、霞ヶ関北地区や名桑市、山田地区など西部から北部にかけても広範囲にわたり水田が広がっています。写真105ページ3枚。1、上戸緑地付近から川越市街を望む。2、トウモロコシ畑。3、ほうれん草の出荷作業の様子。写真1から3終わり。近世になって川越で作られた徳見問屋には、作り醤油仲間、餅菓子仲間、味噌麹仲間があり、地域の農産物を原料とした商品が生産されました。また古くは上応2年1653頃から当時多く栽培されていた小麦を原料としたそうめんも作られていました。昭和30年代頃まではホタルも飛び交い、環境の良い水田でしか見ることができない法然エビや準絶滅危惧種に指定されているイチョウウキゴケなども確認されているなど、 環境においても豊かな恵みに育まれた地域です。県内有数の耕作面積、農業の現状とこれからの課題。現在川越市内は総農家数が1250戸、耕地面積は3230ヘクタール、他耕地面積1890ヘクタール、畑耕地面積1340ヘクタールと県内有数の規模となっています。農業産出額推計は約70億円となっており、産出額の内訳は野菜が46億円を占め、次いで米、牡蠣、芋類、果実となっています。川越の野菜は直接都内から飲食店のシェフが農家に買い付けにやってくるなど、その品質が評価されています。農業経営体としては米農家が多く917経営体、次いで野菜427経営体の農家が続きます。中、農林水産省グラフと統計で見る農林水産業、埼玉県川越市。耕地面積は令和3年面積調査、総世帯数は令和2年国勢調査、前期以外は2020年農林業センサスより中終わり。また川越には後継者問題に悩む農家が増えてきていますが、一方では今なお十数代続く農家が数多くあり、新規就農者も増えています。広がる農家の輪、マーケットで生産者とつながる。農家が直接出店し自慢の農産物を販売するファーマーズマーケットでは、消費者は直接生産者と顔を合わせながら新鮮な地場の野菜を購入することができます。さらに生産者や飲食店経営者、食品メーカーとがつながる機会が増え、特別メニューやスイーツ開発など食によるコラボレーションが多く実現。ジャムやドレッシングなど6次産業化、農業や水産業など第1次産業が食品加工の第二次産業や流通販売の第三次産業に関わることも活発に行われ、川越で作られた農産物が私たちの食をより豊かにし、環境に優しい地産地消が実現されています。また地場の野菜や切り花など毎日地元の農家から届く新鮮な農産物を扱う農産物直売所アグレッシュ川越は、地元の人々だけでなく観光客からも人気です。写真106ページ3枚。1、川越青物市場、明治37年頃、白黒です。2、ファーマーズマーケットの様子、令和元年。3、地元の農産物を使った商品、写真1から3終わり。川越茶、天長7年830、最長の弟子の縁人が無料樹寺、現在の北院中院創建寺、京より茶の実を携えて境内で栽培し始めたと中院の碑、川越茶発祥の歴史に記されています。写真107ページ中院の碑、写真終わり。平安時代末期、現在の川越市上戸に館を構えた川越氏が、鎌倉時代より茶をたしなみ、川越省内などで茶の栽培や製法が広まりました。臨済宗の開祖永済1141から1215が上元5年1211に表した日本で最初の茶の専門書、喫茶養生記にも茶の薬用が記され、南北朝時代の往来物教科書伊勢定金往来には、武蔵川越茶は茶の産地として紹介されています。江戸時代中期になると、宇治の蒸し煎茶が江戸で普及して人気を博し、狭山地域では文政2年1819に 狭山茶のルーツとなった川越茶が復興しました。狭山丘陵から鍛冶丘陵にかけた地域で茶の栽培が急速に拡大。狭山生まれの宇治製法を確立し、生産が盛んになりました。また古仙場村で開業医をしていた平沢村現日高市出身の高林健三は、明治17年1884、回転円筒式の放茶機械、茶葉蒸し機械及び製茶摩擦機械を発明。明治31年1898、高林式茶葉粗重機を完成させ、日本の近代製茶技術に一大革新をもたらしました。写真107ページ、高林式製茶機、日高市教育委員会、写真終わり。さつまいも。江戸時代、川越藩とそこに隣接する村々、現在の川越市のほか、所沢市、狭山市、富士見市、富士見野市、三好町、新座市、朝霞市、志木市など、で生産されたさつまいもは、川越芋と呼ばれました。西日本で広がった享保の大飢饉、1732年を背景に、将軍徳川吉宗は青木昆陽にさつまいもの栽培を命じ、昆陽の施策以降、関東へさつまいもが伝播していきました。川越地方では、寛永4年、1751、吉田八右衛門が、当時さつまいも栽培の先進地であった上総のシーズ村、現千葉県市原市から種芋200個を取り寄せ栽培を始めました。これが川越芋の始まりで、さつまいもの栽培はその後近隣の村々に伝わっていきました。さつまいもは農民の自給作物、飢饉に備える休耕作物となったのです。寛政時代には江戸に焼き芋屋が出現し、たちまち焼き芋が流行しました。焼き芋は庶民の食べ物の中では数少ない甘い食べ物で、安価で入手がしやすかったためです。江戸まで比較的近く、新河岸川周運による運搬の利便性もよく、川越地方産のさつまいもは本場物として焼き芋用に重宝され、栗よりうまい13里、栗はきゅうり、よりは4里とも言われていました。慶応2年1866から川越の今福出身の赤沢二平はさつまいもの栽培方法を研究し、明治期には収穫量を2倍以上にする増収法、赤沢式を確立しました。現在、さつまいもを用いた川越の和菓子や洋菓子は、人気のスイーツとして、さまざまな種類が市内で販売されています。写真107ページ。説明。土の上に置いたさつまいも。写真終わり。インタビュー。枝カツオ。カツオ枝。ローマ字表記。枝養鶏場。独自配合した飼料を食べて育った鶏が産む特殊卵は、その美味しさから多くの人に愛され、すぐに売り切れてしまうほどの人気商品です。付加価値をつけることで高品質の卵作りに成功。養鶏場を始める以前はサラリーマンをしていました。当時、父が副業で養鶏業をしていたこともあり、結婚を機に会社を辞めて、夫婦二人で枝養鶏場を始めました。今年で50年が経ちます。もともと吉野地区には約30軒の養鶏場がありましたが、その数は年々減少し、現在では枝養鶏場のみに。養鶏業を始めてから20年ほど経ったとき、何百万羽と鶏を育成できる企業養鶏という大型養鶏が市場を占め始めました。その時に、どうしたら私たちのような地域の養鶏場が 企業要件に対抗できるかと考え、卸ではなく自分たちで販売することにしました。と江田さん。しかし、初めは自身で卵を販売するにあたり、どうすればより多くの人に購入してもらえるのかという課題もありました。資料から入念に見直し、特殊卵、特定の栄養成分を多く含んだり、飼育法や餌の原料にこだわるなど、消費者が求める価値を付与した卵のこと、を販売しようと考えました。当時は特殊卵を作っている養鶏場はなく、より多くの卵を出荷することが主流でした。しかし私は卵の質で勝負することにしました。枝養鶏場にはこの特殊卵を求めて地元川越を中心に多くのリピーターが訪れます。枝養鶏場の卵は黄身が濃く濃厚な味わいで、市内を含む多くの飲食店から指名買いをされるほど、安全安心で新鮮な地卵として人気です。現在は息子さんを中心に養鶏業を営んでいるそうで、現状を維持しながら卵の販売規模を広げていきたいですね、と話す江田さん。後継者が増えて今後も畜産農家が残っていける環境になってほしい、と農業従事者として未来の川越にも大きな期待を寄せています。写真108ページ2枚。1、説明、笑顔の枝さん。2、目で見ても美味しいと思える卵をお届けします。説明、卵を手に笑顔の男性、隣に枝さんが立っています。写真1に終わり。プロフィール、吉野地区で枝養鶏場経営、吉野地域の畜産農業に詳しく、飼育環境の向上やより栄養価の高い飼料を独自の研究のもと配合し、特殊卵の生産に成功する。過去に川越市畜産振興協議会の副会長を務めた実績を持つ。インタビュー、坂本博之。博之坂本、ローマ字表記。坂本農園。酸性の土壌を好むサツマイモは、川越の土地に適した農作物でした。坂本農園では、時代のニーズに合わせて川越の農業を支えています。川越を代表する名産品、サツマイモを栽培する老舗の農園。昭和29年は戦後間もない時期で、まだレジャーというものがほとんど存在しなかった時代でした。そんな時に私の父が川越で芋掘り体験を始めたことがきっかけとなりました。その後、徐々に口コミで広がっていき、昭和35年頃に川越における体験型観光として注目されるようになりました。と、坂本博之さん。出荷用のサツマイモの栽培をする傍らで、芋掘り体験を実施している光景が、幼稚園の先生の目に留まり、園児の教育の一環にかなうのではないか、と考えられ、昭和40年頃には、芋掘りが川越を代表する農業体験の一つとなりました。体験だけではなく、美味しいサツマイモを求めるお客さんは今も多く、坂本さんは、芋掘り体験や直売所、地方発送を通して、多くの人に丹精込めて育てたサツマイモを届けています。また、川越で作られてきたサツマイモの品種は、昭和40年代までは、紅光系と紅赤の2種類でしたが、時代が進むにつれて、新しい品種も登場しました。昭和50年代に収穫量の多い紅あずまが登場し、平成に入るとシルクスイートや紅はるかなど、しっとりとした甘さが特徴の品種が増えました。時代の変遷や環境の変化とともに、様々な手法を取り入れ、研究しなければならない農業。 生産価格高騰の影響などの課題もありますが、時代のニーズに対応しながら、これからも川越の地で頑張っていきます、とお話しいただきました。写真109ページ2枚。1、説明、畑に立つ坂本さん。2、葉が黄色に色づくと収穫の時期を迎えます。説明、笑顔の坂本さん。写真1に終わり。プロフィール。昭和29年に芋掘り観光をスタートした坂本長春氏のご子息。父親から観光農園を引き継ぎ、現在坂本農園を営む。川越市農業委員会に所属していたほか、平成20年度には市内の観光農園を営む農業者で構成される川越芋研究会を立ち上げ、会長を務めた。飛躍し続ける川越の商工業、川越インダストリー。今、観光地として名を馳せる川越。それは、この地で商工業に関わる人々の大きな努力があったからこそのにぎわいです。川越の商工業の歴史。川越は江戸時代から商工業が発達していた町です。江戸時代前期の商人、榎本弥左衛門は川越の豪商として知られ、彼が記した榎本弥左衛門覚書によれば、塩取引を中心に米や雑穀、タバコなどを商っていたことがうかがえます。江戸時代も後期になると、川越は特に織物と米の商いが中心となりました。江戸や近隣への米国の出荷により財を成した横田次郎吉などが有名です。また、川越平、川越七子などの絹織物の名が知られるようになっていました。明治初期の川越の商工業では、農産物や木工品、川越タンスや木桶など、のほか、綿織物が多く生産されていました。川越町は、それらの製品の流通の市場としての役割を担い、商業都市への発展につながっていきます。また、農村部では、米、麦、甘薯や茶の栽培に加え、そうめんや餅菓子などの食品加工業が行われるほか、産卵子、蚕、卵、紙、繭、木綿、卵葉、藍の葉など、衣料品の原料になる作物も多く産出されていました。写真110ページ、2枚、白黒です。1、市議町の阿田用、現原岳住宅、前で行われた米国一、明治34年以降。2、北町の荒井桶店、大正初年、写真1に終わり。川越商工会議所の設立と活動。明治27年、1894から28年、1895の日清戦争後、日本経済の発展は川越に大きな影響を与えました。近代商業都市としての川越で商工業者の代表機関となったのが川越商業会議所です。川越商業会議所は明治31年1898より設立の機運が高まり、明治33年1900、2月13日に設立し、埼玉県では初の商業会議所となりました。構成会員は特に繊維や穀物の関係の商人が多く、この2つの業種が川越の経済構造では有力な位置にいたものと考えられます。また、商業会議所の事務所は、明治35年、1902、2月に川越会館の建設とともに会館内に移転しました。写真111ページ、白黒です。現在の市民会館の場所にあった川越会館、 明治35年以降、写真終わり。商業会議所は、主に政府、県当局などへの建議、陳情、諮問答申、商協調査などを行っていました。これらの活動は、明治41年1908の特設電話開設や、明治43年1910の川越織物市場の開場につながりました。本市では、明治37年1904に川越電話所が開設されていましたが、電話交換所の開設が実現しておらず、日露戦争の戦時下ということもあり、なかなか特設電話開設の許可がおりませんでした。明治40年1907にようやく許可がおり、翌41年1908、電話交換業務が開始されました。この時、特設電話に約100名の仮設希望がありました。また、川越は織物の一大集散地でしたが、周辺地域との流通機能に欠けていました。そこで、明治32年1899頃に織物市場の建設に関する建議が町議会に提出されました。明治43年1910には、商業会議所が主唱者となって、川越織物市場株式会社が設立され、ついに鉄砲町に川越織物市場が開業しました。市場は毎月6回開始していました。さらに商業会議所では流通機能の整備だけにとどまらず、川越染色学校から図案を求めたり、繊維産業の盛んな地域を視察するなど、生産改良にも力を注ぎました。その後、大正3年1914から始まった第一次世界大戦は、一時期川越の商業に不安と混乱をもたらしましたが、翌年頃から軍需品の輸出増大や日本の中国市場の独占に伴い、日本経済全体が繁栄し、川越町の商業も盛況となりました。しかし、大正7年1918の終戦以降、過剰生産が原因で恐慌に陥りました。昭和3年1928、川越商業会議所は川越商工会議所と名称を変更しました。昭和恐慌が深刻化する中で、川越商工会議所では昭和10年1935、10月に3日間にわたる全市大売り出し会の開催や昭和9年1934の工場誘致による産業開拓に関する建議、川越線実現に向けた要望書の提出などを行いました。第二次世界大戦戦時下の昭和18年1943に商工会議所は解散。再スタートは大戦後の昭和21年1946、8月になります。昭和29年1954には社団法人から特殊法人となり、新商工会議所として発足。昭和30年1955の周辺9カ村との合併に関する意見書の提出や、川越狭山工業団地の造成推進など、川越の産業経済の推移において、川越商工会議所が大きな役割を果たしました。写真111ページ。川越百万頭夏祭りの際の川越商工会議所。昭和57年。写真終わり。繊維業の発展と衰退。明治前期の川越の製糸業は、座繰製糸場で占められていました。座繰製糸とは、繭から糸を取り出しやすくするために、繭を釜で煮た後、片方の手で糸をくりながら、もう片方の手で糸を巻き取る手作業による生糸の生産方法でした。その後、 明治中後期になると機械製糸が発達し、明治41年1908、北久保町、現三久保町に石川組製糸、明治26年1893、石川育太郎により創業開始の川越工場が建設されます。水力や蒸気を利用した機械製糸にいち早く切り替えた石川組製糸は、日清日露戦争の契機で経営の規模を拡大し、各地に複数の工場を持つ全国有数の製糸会社となりました。写真112ページ白黒です。石川組製糸場、明治41年に川越工場が北久保町に設けられた。写真終わり。さらに大正12年1923には太閤紡績も川越で創業を開始しました。その他、県立川越染色学校、明治41年開校、現川越工業高等学校や県立川越産業学校、産業の産は開校、大正9年開校、現川越総合高等学校が開校して染色や図案を提案するなど、教育面からも川越の繊維業には大きな期待が寄せられていました。しかし大正12年の関東大震災やその後の昭和恐慌、化学繊維の登場で石川組製糸の経営は悪化。昭和12年1937に解散となりました。また太閤紡績も昭和元年1926に閉鎖され、翌年に日清紡株式会社に買収されてしまいました。一方、旧高階村を中心として別鎮、コール店、パイルで縦うねを表した織物の製造は第二次世界大戦中まで行われていました。別鎮とはビロード用の綿織物で、下駄などの花緒によく使われるものです。明治40年1907以降から生産が盛んになった旧高階村は別鎮村とも称されていたそうです。第一次世界大戦時の需要増加により工場が増え、昭和6年1931には約30の工場が稼働していましたが、第二次世界大戦中に衰退していきました。川越の主力であった繊維業自体は戦前には衰退してしまいましたが、現在では東山柄の着物の復活やレンタル着物の流行、織物市場の整備などで再び注目を集めています。写真112ページ5枚白黒です。 1,2,3 山吹会館付近にあった石田年始工場の様子。大正7年頃、年始は木糸など原子を加工して丈夫にしたもの。ここでは主にマニラ麻が使われた。4. 埼玉県産業取締所川越支所、大正2年以降。 5. 旧高階村の別鎮工場の様子。写真1から5終わり。今に続く食品工業。川越では小麦が多く栽培されていたことから製粉業も盛んでした。大正8年1919には地元資本により武蔵製粉が設立され、材料や製品の輸送に東武東上線の引き込み線や西武新宿線の側線を利用するなど、関東内陸の小麦産地に立地する工場として関東大震災後の被災地供給に一役買っていました。昭和12年1937には現日清製粉に吸収合併。写真113ページ白黒です。日清製粉川越工場、当時入間郡は良質な小麦粉の産地であった。大正8年以降、 写真終わり。川越では駄菓子の製造も盛んでした。養獣院門前にある菓子屋横丁は、関東大震災後に大きな被害を受けた東京に代わり、駄菓子が製造されていました。昭和初期には70件を超える菓子製造業者が軒を連ねていたといいます。現在では約20件の店舗があり、昔ながらの雰囲気を求め多くの人が訪れています。その他にも、明治37年1904に川越の工場進出を促すきっかけにもなった川越火力発電所や、古船場の医師であった高林健三が発明した高林式製茶機など、金属や機械工業においても大きな発展が見られました。写真113ページ、白黒です。現在の東京電力パワーグリッド株式会社川越支社にあった川越火力発電所、大正2年頃。写真終わり。高度経済成長と川越の工業。第二次世界大戦直後、川越の工業で最も多く生産されていたのは農機具でしたが、製品出荷額も昭和30年代中頃までは低調でした。昭和27年1952に埼玉県の工場誘致条例が始まり、川越市は昭和30年1955の一市九村の合併を契機として工業都市へと歩みを進めます。市内では大規模な工業団地の建設が進められ、工場進出が始まりました。また、人口の一極集中により、首都圏の交通渋滞などが社会問題となったことで、昭和31年1956に制定された首都圏整備法、東京23区を含む東京、埼玉、神奈川県内の市を規制市街地と定め、産業や人口の過度の集中を防止するために、工場や学校の建設を制限した法により、郊外地域の需要が高まりました。これを受け、昭和41年1966、日本住宅公団により、川越狭山工業団地の造成が完了しました。また、昭和56年1981に、埼玉県企業局により、市内東部に川越工業団地、平成19年2007に隣接して川越第二産業団地が造成分譲され、市内西部には川越市、坂戸市、鶴ヶ島市にまたがる富士見工業団地が造成されました。そして今後新たに川越マスカタ地区産業団地が整備される予定になっています。このように川越市は工業の集約により、令和元年2019は県内第4位となる製造品出荷額等を有しています。写真114ページ。川越工業団地と川越第二産業団地。説明。上空から撮影したものです。写真終わり。川越の観光と新しい人流の創出。現在多くの観光客が訪れている川越。令和元年2019の観光入り込み客数は775万7千人。そのうち外国人観光入り込み客数は31万3千人と、平成23年2011の外国人観光入り込み客数の2万5千人から大きく増加し、国外でも認知度が高まっていることが伺えます。市内では今も多く残る神社仏閣、時の鐘や蔵造りの町並み、本丸御殿など、歴史的な建築物や通りを見て歩き、楽しむことができます。さらに、様々なスイーツやグルメ、 体験を楽しんだりできることも大きな魅力です。写真114-115ページ3枚。1-2、さまざまな体験が楽しめる川越。説明。金付通りでの人力車体験と和菓子作り体験。3、さつまいものスイーツ。写真1-3終わり。平成22年2010には、川越市の物産等を楽しむ名所として、川越市産業観光館、小江戸くらりがオープンしました。この建物は明治8年1875、創業の旧鏡山酒造の建物を改修した施設です。伊佐沼や川越水上公園、里山ののどかな風景が広がる郊外では、季節ごとの川越を楽しむことができます。また、自然の中で脳と食を楽しむためのグリーンツーリズム、エコツーリズムの推進により、今後ますます新しい川越の可能性が広がります。その他に川越市では新たな取り組みとして、市内における映画やドラマ等のロケーション撮影の支援、川越ロケーションサービスや、ウエスタ川越など施設を利用したコンベンション誘致の推進、国内外の人が集う大会やイベント誘致、小江戸川越ハーフマラソンなど全国的なスポーツイベントの開催をしています。また、市内には38の商店会があり、川越駅から続くクレアモールや霞が関の各営商店街などでも、広場などを利用したイルミネーション事業、町バルなどのイベントを行って、商店街の活性化を図っています。川越駅周辺には大型施設が建設されています。令和2年2020には、川越市民サービスステーションやホテル、飲食店が入った複合施設、U プレイス、大文字、U アンダーバー、PLACE もオープンし、ウエスタ川越とともに新たな人流の創出を担っています。写真115ページ3枚。1、旧山吉デパートのプロジェクションマッピング。川越あかり塔とと文化の祭典。平成25年。2、大正ロマン夢通りの春のイベント風景。説明。鯉のぼりがたくさん下がっています。3、クレアモール。写真1-3終わり。インタビュー、松山淳。淳松山、ローマ字表記。公益社団法人、小江戸川越観光協会会長、料亭山屋。老舗の料亭山屋の5代目当主で、公益社団法人、小江戸川越観光協会会長でもある松山淳さん。商業、観光業の町、川越の活性化を牽引する一人です。町の活性化に求められるのは、時代に即した対応力。明治初年創業の料亭山屋は、長い歴史の中で何度も危機を乗り越え、町とともに営業してきました。松山さんは5代目当主として、時流に合ったおもてなしで川越を盛り上げています。コロナ禍で生活スタイルが大きく変わり、大規模な宴会は少なくなり、一方で寿命が延びて長寿のお祝いが多くなっています。また、七五三などご家族のお客様を個室でご案内できることで喜ばれています。料亭として時代にどう対応していくかが重要だと考えます。15年ほど前、これまで完全予約制で夜の懐石料理中心だった営業スタイルを昼間に予約なしのフリー客を受け入れる体制にしたところ、観光客の来店が増加。その歴史ある建物と本物の料亭体験が SNS などで発信され、夜の来訪にもつながりました。 また少人数でのブライダル事業、店内の Wi-Fi 設置など時代の求めに次々と応じ、近年はドラマ撮影のロケ地としても知られてきました。多くのドラマファンが全国から訪れ、川越全体の観光にもつながっています。町自体が飽きられてはダメ。古いものを守りつつ、時代の流れの中で少しずつ変化していくことが大切です。古さと新しさの共存こそが川越の色だと思っています。コロナ禍に町が一丸となって発信した、越えていこう川越プロジェクトを立ち上げた松山さん。川越商人の強靭な精神と地域への思いが感じられました。写真116ページ2枚。1、説明。庭を背景に。2、若い方にもぜひ料亭の文化を体験してほしい。と松山さん。写真1、2、終わり。プロフィール。昭和39年、1964年、生まれ、川越市出身、立教大学法学部卒、有限会社山屋代表取締役社長、公益社団法人小江戸川越観光協会会長、川越青年会議所 OB 会会長、川越料理店組合副会長などを歴任。インタビュー、山中徹。徹山中、ローマ字表記。川越東部工業会協同組合理事長。川越東部工業会協同組合理事長を務め、組合員企業と協力して地域社会の発展に取り組んでいる山中徹さん。様々な顔を持っていることがこの町の魅力です。川越における工業の発展、そして町の魅力を聞く。数多くの企業の工場が集積する川越。市制100周年を迎える今、これまでどのようにして発展してきたのか、川越東部工業会協同組合で理事長を務める山中徹さんにお伺いしました。川越の工業は、工業団地の整備により急速に発展してきました。1960年代に整備された川越狭山工業団地は、川越と狭山にまたがる当時日本一の敷地面積を有した工業団地です。その後、坂戸、鶴ヶ島、川越にまたがる富士見工業団地が、さらに1981年に川越工業団地が整備されました。この3つの工業団地が中心となって、川越の工業は発展してきました。川越東部工業会協同組合は、川越工業団地及び2009年に拡張整備された川越第二産業団地に立地する企業を主として成り立っています。114社、従業者数5100名を要し、この一帯は川越でも有数の工業地帯となっています。多くの人が訪れる観光地であるとともに、広大な工業地帯も有する二面性を持つ川越。小江戸川越は古くからの歴史と伝統が息づく魅力ある町です。同時に工業に関しても、古くは新河岸川の周運、現在では高速道路や鉄道の発達により、交通の要衝としてとても利便性の高い素晴らしい町だと思います。観光工業ともに栄えている川越の大きな魅力ですね。また、埼玉県内で初めて市制施行100周年を迎えるということをとても嬉しく思います。とお話しいただきました。写真117ページ、2枚。1、説明。川越東部工業会協同組合の前で。2、川越東部工業会協同組合は、地元地域との共存共栄を掲げています。説明。 後ろの壁に川越祭りのポスターがあります。写真1に終わり。プロフィール。工業用マイクロ波加熱装置の専門メーカー、ミクロ電子株式会社の代表取締役。川越東部工業会協同組合の4代目理事長。